YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりましたね。本日、ごめんなさい、9月18日、俺も来てるわ。俺も来てるわ。
やばいっす。
はい、やばいっす。9月18日日曜日はですね、第35回目黒クビンさん祭りにお伺いしての、学大 FM、出張放送ということでございますけどもね、10分間の休憩いただきまして、さあ、第2部のスタートということでございますけどもね、第2部は、先ほどから、お付き合いいただいております面々と一緒にですねお送りしていくわけですけども、イベント的には本日は目黒さん祭りはお祭り広場にお伺いしましてね、屋外ライブ中継にてこれから後半第2部をスタートさせていただきたいと思います。だいぶメンバーの方もですね衰弱の度合いが深まっているようでございますけどもね、ちょっとまあ一旦息をついたような状況、本当にねこれ
焼かれちゃう
ないんだよ、その涼しくお送りできたことがほとんど一度としてないんだよね。まあ、それでもまあこれはもう状況としてはしょうがないのかなみたいなことでね、とにかく目黒さん祭りにお伺いしてね、もうこれはもうなんて言っても目黒のさんママは意地でも頑張らなきゃいけないということでございますのでね、皆さんママもうしばらくお付き合いねご協力のほどよろしくお願いしたできたらと思います。そしてそんな学F的には第3週目と4週目のね放送を担当していただいております女性サブパーソナリティではこちら
前でこれです
西尾ゆり子です。
生きてるか。
はい生きてます。
はい生きてます。
大丈夫ですか。はいはい。そしてもう一方学園 OG としてご参加いただいております、本日のゲストの方はこちら。
ジョーありがとう広報部のんです。
はいのんちゃん大丈夫かな。
はい
大丈夫ですか。
負けてらんないです。
負けてらんないですな。本当だ。でも本当にそういった意味で言うとさ、暑い時期の今までの6ヶ月間は現地は大変だったろうな。
大変でしたね。
大変だったな。でも何が大変だったらそれはもう一言には言えないんだろうけど、うん、まあやっぱり、仙台は東北、まあ、岩手、福島も、夏場は涼しいと言ったって夏はそりゃな暑いのは暑いよな。
暑いですよ。
北海道だってな、前田さん北海道だけど暑いは暑いもんな。
もうさすがに涼しい
んですけどね。だってこの炎天下の下で、
うん、
産業場しなくちゃいけないから
そりゃな、
すんげえ大変だった。
すんげえ大変だな。まだでもこれでまたね秋口だから冬に向かって寒さがねまたやってくるとそれはそれで大変には違いないんですけども、まあ、とりあえず今日は一日ね、目黒さん祭りという形で復興支援のイベントということでそれも含めてのことでございますんでね、学大 FM 的にも絆と題してお送りしておりますんでね、それでは第2部もトントンとね、進めてまいりましょうかね。再びさんまマンことキーボー伊藤と
前田ゆかりと
ザワありがとう広報部のんと
西尾ゆり子の
学大
FM。
参っております学大 FM ですけども、みんなオープニングの同時に拍手したいんだけど拍手できないんです
みんな手にいろんなもの持ってます
か。手にもうねセンスは持ってるわ、傘は持ってるわ、ね、かしわり氷は食わなきゃいけないわね
食べ終わったみたいな。
今もう食べ終わりました。
食べ終わりましたか。
も
うそんなのね一瞬だけだよ。焼け石に水っていうのはそんなことで
やっぱり
もうすぐに明日なんかまたすぐ
におかわり買いに行かなきゃいけない
んだよ。それはそうですよ。はいはいはい、はい、
やってる間に誰かかき氷の差し入れを
差し入れをいただきたいです。もう今日はもうかき氷で繋いでるしかないか。だからもう幸いチキンさんがね学園不創立以来からお手伝いいただいているもうチキンライスアットマーク電車 D さんがね唯一今日はもう春さんも来るって言ってて急に来なくなっちゃったりとか、戸村さんは戸村さんでまたほら会社の方が忙しくて来れなかったりとかね、まあそんなんでもうバタバタ状態に違いなくて人手も足りないんですけども、まあ、せめて旅職人さんにね、お手伝いいただいて設営はなんとかなったんですけども、もうとにかくチキンさんに今お願いしてもらって、
はい、
そういう風にして水分補給と、
はい、
まあ暑さ対策に、
はい、
彼にちょっといろいろと、ご配慮とご支援願って、
ろしくお願いします。
なんとか切り抜けていくしかないな、これ。
はい、
ファイト。尽くしてるんで、
あの終わった後は、はい、これはもうまた逆にアメとムチで、あの私がもういくらでもそれはもうね、皆さんにできる範疇で、はい、缶ビールの自販機1本ぐらいはサービスさせてもらうんで、はい、そんだけかよ。
良い目で。
ホルモンもつけてもらっていいですか。
あの食べたかったんです
よね。ホルモンが気になってしょうがなかったんですよ。
もうみんなオイラの放送終わる頃にはもう売り場も何もなくなっちゃった。
放送で気をつけて、気がついたらいないかもしれないと思
って。いやいや、だからこれはもう構わんので、
いなくな
ってもいいんですよ。いなくなっちゃってもその代わりちゃんと戻ってきてくれればそれでいいから。
買って
ね、そんなふうにして、まあまあぼちぼち休憩取りながらとかね、自分の体調管理。だって震災で助かって学園風で倒れちゃったら大変なことになっちゃうから。
いやいやいや、
お互いにな。それはちょ本当十分気をつけながら、はい、多くしてまいりましょう。
はい、
はい、そんなこんなでですね、学大 FM 第2部スタートということでね、第1部に続きまして、先ほどご紹介しましたようにお付き合いいただきますのは、学園風的には現役サブパーの前田ゆかりさん、西尾ゆり子さん、そして、現役からちょっとね、まあ間は空いちゃいましたけども、長らく学芸府にですね ご協力ご参加をいただきました、講座をありがとう広報部のんさんを交えてですね、4時までの、ね、5時間スペシャルワイド枠、その名も絆と題してお送りしております。学大 FM、地元目黒海岸にてご上司の皆さんはじめ病気療養中の方並びに今回の震災で被災された多くの皆さんね、そしてこの場でご観覧の皆さんにもどうぞご無理とご支障のないところで引き続き、お付き合いいただきましたら幸いですということですね。さて第2部放送になりますけども、6ヶ月前の東日本大震災を受けてと、また実際にそこでですね被災された蔵王ありがとう広報部のんさんを交えてね、いろいろとお話を進めていきたいわけですけども、まだ、被災されたことの大変さも全て伝わってないような状況には違いないんですけども、そんなことも踏まえながら、さあのんちゃん今後ですよ、
はい、
やはり今までのことを振り返っててもしょうがない、やはり前を向いていかなきゃいけないって思いは同じだと思うんですよね。それでですね、あ、どうも目黒区長、はい、今目黒区長の青木区長お越しになりましたので、ちょっと一言いただきたいと思います。目黒区長です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも区長の青木でございます。今日は本当に暑い中、大変多くの皆さんがおいでをいただきました。まあ、今回 の区民祭りの大きなコンセプトは、気仙沼をはじめ東北の皆さんの元気頑張れと、復興の第一歩というのが大きなテーマですから、どうぞ皆さんご協力をお願い申し上げたいと思います。暑いんでどうぞ水分補給は十分お願いをしたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。じゃあ引き続き、目黒川墓場に戻します。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうも目黒区長、目黒区長、青木区長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱ勢いありますね。
写真撮った。はい、サンキュー。どうも、ね、そこはもうなんつってもらう、とにかく目黒区長ですから。なんつっても、
はい、私一番にこやかでした。
暑さに飲みないで、今いきなりちょっと血液がバッと上がっちゃったんで。
大丈夫ですか。
ちょっと俺もかき氷くれ。去年は明日場のアイスがあったのよ。明日場って言って、
うん、
三宅島の方から、うん、明日場アイスっていうのの販売が即売があって、それでみんなね量を取ってたのよ。ところが今年はね、もう西尾さんが来るっていうの断っちゃったのよ。全部食われちゃうといけないって言って。まあそれは冗談ですけど、いや今年はね違うの。皆さんの前だけど冗談抜きして、最初に設営手伝ってくれた旅職人さん、
はい、
学園府のレギュラー放送でもおなじみの旅職人さんがご紹介してくださって、彼が三宅島の出身なんですよ。でまたねボランティアでそういった被災についての活動に熱心なのは、のんちゃん、
はい、
三宅島も被災してらっしゃるから、やはり被災者の気持ちがよく分かるらしくて、彼もねご実家の方が奥さんの方が、まあ、美容院か何かやってらっしゃるのかな、これでシャンプーとかリンスとかそういった洗剤みたいなものを真っ先に段ボールに詰めて東北の方に送られたっていう経緯があるんですが、でさっきの明日場の話に戻りますと、今年もぜひやりたいと、明日場のアイスの販売をやりたいとおっしゃってたんだけどできなかったっていうのが、明日場アイスっていうだけ要するに冷凍庫、アイスクリームの冷凍庫が必要になってくるわけじゃないですか。
電気の問題ですね。
電気の問題じゃないの、
え、
冷凍庫自体の問題、
冷凍庫
それを扱っていた会社がなんと被災されたのか、震災で倒産されちゃって冷蔵庫が間に合わないので、今回は まあ団長の思いながら不参加ということになっちゃったんですよ。だからそういった意味で言うとね、もう皆さん本当にまあまあ学芸部はそういった意味では幸いこうやって参加さ、暑い中ではありますけどね、参加させていただいていること自体がまあありがたいっちゃありがたいと思いながらね、まあまあ暑いのは辛いんですよだけどそこはそこで頑張っていかなきゃなというふうに思ったりしてるんでね、はい、やはりほら参加したくてもできないという方もおいでなので、そんな風にしてね頑張ってまいりましょう。はい、さあそれではお話はどこまで行きましたっけね、青木町がおいでで青木町に今ね、ご挨拶をいただいたんですけども、じゃあ青木町が今ちょっとお話いただいたところで、例えばのんちゃん行政とかの対応とか、はい、そういったことっていうことになるとどんな感じだったんでしょうね。
行政ですかね、うんうんうん、
やはりちょっとまあぶっちゃけ、うん、いや政府的なものでもっと大束に物を申すとやはり対応遅い、うんという感じは否めなかったんじゃないかと思うし、これはここだけの話じゃなくて世間一般の世論としてもそんな風潮だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。その辺についてはどうでしたか。
そうですね、でも本当個人の目線で見てるとみんな大変でしたからね。
あそうか、
冷たい気持ちもありのあるけども、うんうん、でも、うん、どう考えても手が足りないだろうっていうのがありの、
あそうか、
やっぱりそのなんか行政って一括りに言ってもいろんな立場の行政がありますから、うん、どれだけその地域の方たちとのつながりがあるかないかで全然違いましたね。
うんなるほどね、だとするともうそれを一概に責めてもしょうがないので、だとしたら本当に何でしょう、まあ、与党野党なくね、それこそもう全員野球で頑張るんだという部分にはもうそれは間違いないわけだよね。
そうですね、でもやっぱり一個こう高い目線で考えた時にはやっぱり遅いですよね、う
ん、普通じゃあ遅いんだよ、じゃあ遅いんだよ俺はそれをさっきから言ってたんじゃないかじゃあ遅いでいいじゃん別に
っていうかね、やっぱりその直接知ってる方が、うんうん、行政の中にいると、うんうんうんうん、事情も聞いてそのやっぱ気持ちある方は相当精一杯寝ないで働かれてますからね。
あそうだね、こう自衛隊の方とか大変だったというもんな。
そうですね、その言い方っていうかそのどこに視点があるかで全然違いますよね。やっぱ現場と関わってくださってるその行政関係の方、うん、本当に、うん、なんというか、うん助けていただきましたしね、まあ、もちろんでもいろんな方いらっしゃいますけど、
はいはいはいはいはい、はい、まあまあ中にはねそれこそ変な話、それがこれは、聞いた話ですから何とも言わないんですけども、とある、まあ、何十年か前に関西の方でも地震があったわけじゃないですか、ああいうんでも、それは善良な方たちばかりじゃなくて、要するにその、これ俺んだからよこせとか俺が先に取ったんだとか言ってもう奪うようにしてね、それこそもうさっきもちょっとねちょっとなんか DV じゃないかなと思うような、まあまあちょっとこうなんかいさかいがあったりするようなことってありますけど、うん、人間やっぱりそういうところに置かれると、いやなかなかねさっきまあ何回も申しましたように、自分本位になってしまって、うんはい、人のため世のためみたいなことっていうわけにはいかないわけなんで、難しい問題ではありますけども、だとしたらやはり、東北の方に置き換えて言わせてもらうと、東北の方はとにかく辛抱強いと、
うんうん、
それとまたその争い事とかそういうのを好まないまあ、民族なんだと、民族って言ったらおかしいですけども、そのエリアの方たちなんだというふうな話を聞きましたけど、その点については一東北人としてはどんな印象ですか。
うん、やっぱ大きい目線で言えばそうですね、本当にそうだと思います、はいはい、一人一人それぞれだからいろんな方いらっしゃいますけど、うん、やっぱりでも往々にしてみんな辛いこと辛いと言わないところが本当に困りましたね、はい、
なるほどね、
うん、なんか支援がその欲しくても、はい、やっぱ物を人からもらうにはやっぱなんかお礼しなくちゃいけないんじゃないかとか、そのお礼をできるだけの自分が今状況なのかとか、はいはい、あとそもそもその SOS の出し方がわからないというところがすごく困りましたね。
なるほどね、
やっぱりその高齢の方も多いですから、うん、今まで一生懸命、ね、働かれて、はい、で息子さんたちも独立されて、うん、であとはもう自分たちは自分たちだけで、はい、しっかりやっていくから大丈夫だっていう風な、はいはい、そういう方たちもたくさんいますので、うん、そうするとなかなかその助けてって言えないもんですね、うんはいはいはい、なのでこういうふうにこう外から何が必要なんですかとか、
うんうん、
そういう声かけてもらえるっていうことが本当ありがたかった、う
ん
う
ん、なるほどね。義援金それちゃんとそっち表向いてる、なんかレッテルも貼ってある、レッテル飛んだってない、
え
レッテルが飛んじゃってないそれ、義援金のレッテル ちゃんと見えてる、
見えないとあれかなと思って。
いやいや、見せなきゃダメでしょ、義援金を人に見てもらうようにあれしなきゃダメでしょ。どの
向き、
うんうんうん、そうそうそうそう、はい、そうそう、はい、はいはいはい、でね、なるだけ呼びかけてね、あなたたち放送始まってからほとんど呼びかけてないですよ義援金お願いします一言二言とね、どんどんとお声かけ、はい、合間を縫って、はい、お声かけてみてください。それでね、前田さんと西尾さんの前だけど、のんちゃんはそういう東北人的な、要するに一つくくりじゃなくて個人的にも、ボランティアとかなんかやっておいでの方なんですよ、はい、で、まあ、たまたまそういうミキシーなんか拝見しててね、本人がもう参っちゃうぐらいにもう眠れないとか大変でもう泣きたいよみたいなことまでは言わないんだけどそういう弱音を吐いてんじゃないかなと思われるようなことがあるとキーボーさんがねいつもこう慰めてあげたりとか、
ね、え、そうでしたっけ、そうなんですか、
うん、
慰めてるんですか、
ちょっとこう電話越しに愛してるよって言ってあげたりとか、ね、
いやいやいや、ないですからないない、
なんでやり、あっさりしてかい、まあまあまあそれはさておいてですね、はい、だから前田さんもなんでそんなめちゃくちゃ嫌そうな顔するかなそれ
いい
いい言って、何バカなこと言ってた、この親父はみたいな、この熱い折に何か分かってた、急激になんかこうすごく機嫌そうな顔されるんで、まあ、それは置いといてですね、要するに、のんちゃん個人のちょっと活動、今、どんな感じなのかなって、それも心配してるわけさ、大丈夫なの、それ、うまくいってんの。
そうですね、うちの農場は、まあ、全壊してしまいましたけど、はい、農家の仲間たちがですね、うん、サポーター制度っていうのを作ってくれまして、
はいはいはい、
でその一口1万円でなんですが、3000円がその現金になって、はい、その7000円分が、うん、まあ、送料とか手数料とか含めてなんですけれども、はいはいはい、復興後にお肉として、うん、まあ、ありがとうが届くっていう、うん、そういう取り組みをやってるんですが、
なるほどなるほど、
なかなか今までその日本でそういうふうに直接生産者と消費者がつながり続けるっていう仕組み組自体がなかなか難しいものがありまして、でこういったそのサポートの仕組みっていうのを作っていただけたことで本当にありがたいんですけど、とにかくその大変なのはうちだけじゃないので、こういうそのシステムっていうのを、うん、どんどんいろんな方にも知っていただいて、
はいはいはい、
とにかくその東北の個人の方とそのこちらに住んでいるその個人の方同士がつながっていけるような、うんうん、
はい、
そういう橋渡しっていうのをこれからもやっていきたいと思って
ます、
う
ん、なるほどね。あとあなたの方ではほらそれ例えば今個人的なそういうアナウンスとか、うん、
はい、
告知とかあるんだったら今のうちにしといた方がいいんですよ。
そうですね、
はい、
今度10月の1日に、
はい、
農家のこせがれネットワーク、こちら NPO 法人の農家のこせがれネットワーク、
こせがれ、
はい、
こせがれと小娘、
そうですね、
はいはいはい、
まあ簡単に言うと、
うんうん、
やっぱ 農業って今すごく、
はい、
後継者不足っていうところが課題になってまして、
はいはいはい、
それだったらその都会に出てきていて働いてるその農家の、うん、まあ、こせがれ、
はい、
小娘って言っていいんでしょうね。
まあでもまあ、まあね、ちょっとね、愛嬌も込めて、
はい、
ね、こせがれが頑張ってるんだと、
はい、子供たちが、うんうん、ゆくゆくはその実家に戻って収納できるような、うん、そういうサポートの仕組みをみんなで作っていこうっていう、うん、そういう団体があるんですけど、
はいはいはい、
その NPO 法人のこせがれネットワークと、はい、今度 HIS、はい、
旅行会社、はいはいはい、
あちらの方で共同企画で震災復興のボランティアツアーを企画してくださってまして、う
ん、どんなツアーになりますか。
こちらバスで東京から、うん、まあ、東北のうちの、まあ、農場まで来ていただくんですけれども、
うんうん、
まあ、瓦礫の撤去作業ですとか、
うんうん、
ちょっとした洗い物ですとか、
うんうん、
あとそういったようなことを、うん、手伝っていただいて、
はい、
で夕方、うん、バーベキューを地域の皆さんと、
はい、
直接本当に顔が見える距離での、
はい、
その交流会をしようという企画でした。
おー、いいねいいね。
でこれがですねすごいんです。本当に
初めて西尾さんがなんかちょっと食いついたんだけどバーベキューと聞いて、
すいません、聞いた
と楽しいものを入れないとね、なんでも元気出ないですから。
はいはい、名前、サンママの生演奏とか必要ないですか。
あ、
今だったら安くで行きます
よ。
やらしい
ていただけるならぜひ
ボランティア で、
で金額が1万4000円ちょっとですね、
はい、
これもすごい価格の、
あ、は
い、
そうかそうか、うん、でも寝泊まりするような状況な、
はい、
そういったやっぱりこう設備とかもまず大変なわけじゃないですか。
そうですね、で
な、まあ、
ホテルをベッド、
ああそうなの、それでも、はい、ああいいよな、うん、どうでも西尾さん前田さんちょっとそういうん で出かけてみて、
あ、
ね、東北は大体あなたたちは行かれたことあるんでしたっけ。
あ、私は
あなたこの前青森行ってたって。
そうです、青森と仙台は、はい、
青森仙台、
はい、
おなじみなんだ。
いやいや馴染みってことじゃないですよ。いやいやいやいや、うん、そんな、いやちょっと行ったぐらいなんで。
ちょっと行ったぐらい、
はい、どっちか深々とっていうわけではない。
青森駅に降りて帰ってきたみたいな。
まあ降りてちょっと行く先行って、それでまたすぐトンボ帰りみたいな、そういう感じなので。
あ
そ
んな、マイクそっち向けてね、ぶつけない程度にね、
はい、
はいはい。それで、はい、それにしてもでも青森行ってこられたわけだけど、
はい、
そういった地震のなんかそういったこう爪痕みたいなものには触れてはおいでじゃなかったですか。
そうですね、青森だとそうですね、そういったなんか悲惨な部分っていうのは全く。
あそうですか、
はい、
でも一部であったんでね、のんちゃんね。
そうですね、
ね、青森もあって聞いてるね。
地域だろうと思うんですけど、
ね、なるほどね、特にそんなことなかったですか。
はい、私の言ったところは
ただ美味しいものを食って飲んで帰っちゃうだけ。
あどうもすいません。
反省の気持ちがあればよろしい。うん、でもそれも一つのね、のんちゃん、あの、はい、被災地、まあ、青森はじゃないけど、そこに行って風評被害でね、観光客が減ったりとか、はい、そういう集まる方がどんどんやっぱりいなくなると産業として成り立たないから、うん、行ってそれも支援にはなるんだよね。
そうですね、はい、あとやっぱりその東北のいいところ、うん、いいところをどんどん見ていただいて、うん、はい、応援していただいたりとか、一緒になって楽しんでいただいたりとか、うん、やっぱそういう前向きな力っていうのはすごく必要です。
前田さんなんかどう、東北の方。
え、私秋田に3年住んでましたけど。
住んでたの。
県民でしたけど。
秋田県民でした。
はい、
結婚歴があるとかそういうことですか。
え、違います、住民票自体が秋田県県民でしたから。
秋田なの。はあ、秋田名物、はじまり、はだはだ、おまでおまぶりこ。
あー、はい。
ほら、ほりゃほりゃ。
秋田おんでですね。
ね、
秋田おばこだよ。
私はなんちってももう桜田純子のファンだから。純子だから、もう来てるから。どっちかというと、本当言ったらなんですけど、仙台よりも秋田の方が好きな、馴染みがあるんで、私は。
あらまあ。
桜田純子だから。
桜田純子さんです、うん。
仙台はあんまりいい女見たことないんで。のんちゃん以外見たことないんで。
あれで、売り込んでます。
本人の前で、そう言うしかねえだろ。
なるほど。
まあ、さておいて、はい、じゃあ秋田の方はでもどうだったんだろうね。
あでも秋田、私の、まあ、田沢湖の方なんですけど、はい、まあ、友達とかに話聞いても、まあ、そういった被害は今山なんで、
うん、
まあ、そんな大規模な被害まではなかったですけど、うん、やっぱ岩手の友達とかもいたんで、うんうん、まあ、そっちは結構
あったみたいな話ですか。
あったよ。あんま詳しくはやっぱ聞けないじゃないですか。
なるほどね、その辺もあるよね、うん、詳しく聞けないっていうのがまだその辺どうなのかなと思ったりするのでね。西尾さんでもさ、
はい、
あなた江戸っ子だから、
はい、
全然そういうのこう、まあ、入りたくてもモードとして入ってこれないんだけど、ここの2人はやっぱほら秋田にやっぱり多少な馴染みがある、3年でしたけど多少とは言えない、はいはい、ここはもうチャキチャキの東北校ですから、
はい、
なんとなくそちらのモードのトークになると、多少訛りがちょっとなんとなくニュアンス出てくるのが面白いんだよね。
そうですね、
いや別にあんたが無理にな
って
た、あんたが無理になまることはねえ。
黙ってた。
多少ちょっと
だからびっくりした。
多少ちょっとなんとなくね、気持ちがちょっとなまってるんじゃないかなみたいな。
いきなり親近感
湧
いて、もう相手がそういう風に喋ってきたらもうそっちモードで喋りますよ。
ああそうなんだ。
基本役者なんで、なんか何でもモードに、
何でもモードになっちゃうのね。
関西弁なら関西弁チックになるし、九州弁なら九州弁チックにな
るし。あなるほどね。でもほら今日あちらのプレイバシーの田本のあちらの方では、
はい、
さんの焼き隊がお越しになっておいでなわけじゃないですか、
はい、
ああいう方たちはもう完全にもうそれこそもうそのモードでやってるわけだね、きっとね。
そう
ですね、アッペトッペして、アッペトッペしてんねえねえおめえみたいな、早くサンマやがれどめえみたいな、目黒の人たちに怒られどめえみたいな感じでやってんねえねえ、それはそれでなんかアットホームで結構だけども、
まあまあ、
まあまあでもそれにしてもね、要するにそんな風にして目黒サン祭り、あ、チキンさんどうもありがとうございます。
ありがとう、
そんな巨額に
ありがとうございます。
はいはい、お時間ですか。はい、どうもありがとうございました。気をつけてな。じゃあチキンライさん、じゃあちょっと一言。はい、チキンライさん、
どうも、チキンライスでございます。今日はちょっとこの後用事はないんですけど、明日のコンディションを整えるためにちょっと、この辺りで
コンディション、
いやいやいや、そんなそんな、
すいません、残りの時間も熱中症に十分気をつけて、頑張ってください。
はい、チキンライスさんね、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、チキンライスさんね、はいはい。はい、もうチキンライスさんっていうとね、何慌ててんのよ。
でもね、秋田かき氷買ってこなかったからちょっと慌てちゃった。
そうもう最後に行ってかき氷もう一回買ってきてくれよ。
かき氷、
うん、そうだよ、 うん、そうそう、はいはいはい、ポーズ、はいはい、生放送中だっちってんだよ。
はいはい、はい、困っちゃって、
はい、はい、もう行っちゃうの、かき氷買ってきてくれ、かき氷もう急ぐよ、すごい急ぐ、すごい急ぐ、急ぐ、じゃあ行っていいわ、ありがとう、はい、気をつけてな。はい、どうも、陳来さんでした、どうもありがとうございました。はい、かき氷を買ってもらうこともなく、
預けた、
のんちゃんが、のんちゃんが写真撮ってくれと言って預けた携帯をこっちらかしてあいつ昔からやってたの、屋上でね、ラジオ放送やってる時にあの CD とかがあって、でその CD かけるのにほら屋上でやってる放送なわけじゃない、はい、風がピューと吹いてきたらその CD のお皿が飛んじゃったのよ、
はい、
これでチキン行けって言ったらもうその CD がもうぐちゃぐちゃになってダメなまま持って帰って、これダメになってました、なんとなくなんかこう飛ばしちゃったりとか、あのそういうのをこう拾いに行く役柄がチキンさんの役なんだね、昔からね。で彼は俺がデビュー当時からだからまあ本当に中学生でしたからね、応援してくれるのがね。で新橋のなんとかっていうレコードショップに、まあ、インストライブで、若人を歌いに行ってた時に俺の目の前で本当にカバンをたすき掛けにしてブルーの蝶ネクタイを締めてですね、はい、これで私の真ん前で別れた女房が店に来た日を聞いてたというのが中学の3年生ですよ。それがもう今立派なもうね、それこそ一流電鉄会社に入社されてですね、はい、彼はもう私なんかよりも出世会社です。あ、どうも青木翔お疲れ様です。お気をつけて、ありがとうございました、ね、青木区長、ね、元気にお帰りになられましたけど、
はい、
いやもう区の長ですから、なんつっても区長ですから、
はい、
もう元気印じゃないと区の長がしおれてたりとか、ね、へこんでたりとかしてたらしょうがないですよね
、
まあ、彼は彼で逆にぶっちゃけたら辛いですよ。あのかき氷食いながら涼しげにしててもちょっとどうかなと思われるのがあるし、あ、口をちょっとかき氷食って涼しげにしてたんだよみたいなこと言われるのもどうかなと思うから、やっぱり自分自身も暑いながら頑張んなきゃいけないわけですから、大変には違いないなというふうに思うわけなんですけども、さあさあ、そんなこんなでお話はどこまでいきましたでしょうか。要するに、仙台の方、まあ、これからもまたそういう大変な中、やっていかなきゃいけないわけですけども、冒頭の第2部の冒頭の話に戻ると、要するにそういった地域でのコミュニティ FM みたいなものが見直されてきてるとか、うん、そういった注目されて、今後どうしていこうかという話になるんですけども、のんちゃんから見て、
はい、
のんちゃんの今アナウンスはじゃあとりあえず終わりましたか。
そうですね、
大丈夫ですか。まだ続きあるんだったらそれを伺った後にまた、この辺をお話し進めていくわけですけども、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です、
はいはい。だとするとそのまあ、地域のコミュニティ FM ないしツイッターとかね、そのフェイスブックをリンクしながらどういうふうにしてそれを展開していったらいいんだろうかというふうなことにはなってくるわけですよ。現地の方ではどんなふうな動きがありますかね。
そうですね、やっぱりその
ちょっとその前に、はい、のんちゃんほら俺らがあなたのお世話で、
はい、
あなたと畠山さんのお世話で、河北新報社さんのお世話で、はい、2008年うまいものフェスタに、
やりましたね、宮城の、
伺って、はい、放送させていただいたことがありましたが、はい、あの時にご一緒したラジオ局はなんていうラジオ局でしたっけ。CBC じゃなくて、
東日本放送、
東日本放送さんでしたっけ。で、あのほら落語家の DJ の方が、
そうですそうです、
つるっぱげのおじさんが来てくれて、
ね、はい、
ね、
ちょっと来ていただきましたね。
でご当地の放送局でコラボレーション
させ
て、やらせていただいたわけですけども、
はい、
あちらなんかはもうやはり、ご当地では有名どころですから相当影響力はあったわけですよね。
そうですね、みんな聞いてるラジオ局、
はい、はいはい、はい。でそれ以外の、まあ、マイナーなコミュニティ FM 局もどんどんとその被災に応じて立ち上がってきたというふうに聞いてますけども、うんうん、どんな感じなんですかね。
そうですね、例えばあの女川、女川という地域がありまして、
女川、はい、
で今回その女川 FM っていうコミュニティラジオが立ち上がったんですね。それ震災後に立ち上がったようなんですけど、
はいはい、
私もこの間その半年、震災から半年の日にその女川 FM、コミュニティラジオのその女川の FM をiPhone で聞いていたんですけど、
はい、ほう
ほう、やっぱりねすごい本当の現場の声が聞こえるんですよね。
あ、なるほどね、
やっぱりその話し方っていうか、なんだろう、 それってすごいことだなと思いました。ね、今までだったらやっぱりそのプロ の, その,、うんあのね、ナレーターとか DJ さんとかが、はい、あの軽快にこう、ね、トークを飛ばしつつじゃないですか、いろんなネタをこう、ね、楽しく話したりとか、はいはいはい、やっぱそういうもんなんだってラジオはそう思ってたんですけど、なんかそのもうちょっと前の段階で本当に必要な情報をその地域の近い人たちに、うん、あの生の声を届けるっていう、はい、まあ、校内放送よりももうちょっと大きいバージョンっていうんでしょうかね、そのあったかみのあるそのラジオ局っていうのがすごく今ニーズあるんだろうなと思いますね。なるほどね。やっぱ実際加工されちゃいますからね、いろんな大きいところを間に通していくと、そうするとどんどんどんどんこう知らない人の話っていう風に人ってどうしてもなっちゃうと思うんですけど、やっぱこう小さいそのコミュニティラジオとかになると生 の, その現地の声が本当に加工されない状況であのどんどん届いていくので、やっぱそれってすごく貴重なんだろうなって、貴重だなってすごい感じますね。
あのだからね、それはね、のんちゃんの前だけど加工されちゃうっていうこともあるけど、どうだろう、まあ、こういうのは西尾さん前田さんなんかでも、はい、やはり経験しておいてのことだと思うけど、まあ、前田さんなんか特にこの前のテレビの放送で、はい、それがいい悪いじゃなくて、はい、あなたもほらその東京サイトっていう番組の中でね、はい、ご参加いただいて、はい、一緒に彼女もそのテレビに映って学大 FM の収録の、模様をですね参加していただいて、被写体として映像になったわけなんですけども、それももう一部だけな、ちょこっと映ったぐらいのことだ
った、はい、いたのって言われちゃうぐらい。あ
でも友達の中にはちょっとだいぶウエイト出たみたいな話もあったりなかったり
今あれみたいな、
あやみたいな、ちょっと見ないうちにみたいな、まあ、それは置いといて要するにね、加工されちゃうんだったらいいのよ、のんちゃん、うん、何を言いたいかですね、うん、割愛されちゃうのが辛いなと思うのね。だって一部の地域の人だったら、例えば30人50人100人だったら単位としてまとまってアナウンスしといた方がいいけど、ここの地域はもう 2,3 人だからいいやって言ったら、その地域の 2,3 人の人はどうなるのっていう話になっちゃうからね、はい、それはだからね、やはりその、編集されちゃったりとかまとめられちゃったりは仕方ないっていうことかも分かんないけど、もう頭ごなしにここはまあいやいやカットカットみたいな、そういうのも果たしてどうかなっていうふうに思うんで、そういうことのないように願いたいっていう部分でいうと、マイナーな放送局の影響力、またはその、なんていうんですよね、そうい う, こう市民権みたいなものはちゃんとした形で確保していかなきゃいけないのかなと思ったりするんだけどね、
そうですね、思います。あとその単純にそこの現地とそのつながっている空間ができるっていうところがまた大きいなと思いました。その女川の女川災害 FM って言うんですけど、なんかそこの方とか実際その被災した方とか、うん、あと もともとどうやらなんかその立ち上げた方が、うんうん、ニートか引きこもりか、それで、本当その方も笑いながら言ってましたけど、その、うん、私もテレビで見たんですけどね、そのきっかけは、まあ、いろいろ女川のことやってますけど、引きこもる家がなくなっちゃったなんて言って、
それはすごい話だ。
本当にでもそれって深いですよね。
なん
て
引きこもる家がなくなった、逆にいいことには違いないけどね、むしろ引きこもってた人が出てきたわけだから、いいには違いないけど、でも、まあ、そのことで本当にストレスがプレッシャー感じて、だからもう生きてらんないってことになると、これは悲惨だよね。
それはそうですね。あとやっぱりその実際にその家が入れなくなったとかそういうのももちろんあるかと思うんですけど、それの先にやっぱりその自分がやることがすごいあることに気づいたっていうふうにおっしゃっていて、
なるほどなるほど、
やらなきゃいけない自分がやらなきゃいけないことが今度はできて、で本当の意味で今度はその社会に参加して、やっていくんだっていうようなことをおっしゃってまして、いやーすごいなと思いましたね。
なるほどね。
でやっぱたどたどしいんですよ、その皆さん、はい、その話ぶりが、はい、もちろん私たちもそうですけど、はい、出演されてる方たち の, その話し方が、でも本当生なんですよね、それって。
それが一番リアルですね。
あーなんて言ってこう、ね、ちょっと間違えちゃったなと私ちょっとねありますけど、やっぱその距離感、私もずっとその震災6ヶ月の時にその小田川災害 FM かけてましたけど、なんかいろいろ家の片付けしたり仕事しながらも、なんかゆるくこう、あいるなってね、すごい離れてるけど、はい、向こうも一生懸命やってんなとか、それが分かる空間ができるっていうのがまたすごいなって。ただのニュース番組だけになると本当情報しかいらないって、ね、忙しいとやっぱなりがちですけど、そうじゃなくて本当生身のその人間としての一緒の空間が コミュニティラジオって作り出せるなって。
そうだね。だからよく普通のメジャーのラジオ局でも、あの今のお天気情報を知らせてくださいとか、今交通情報でここで事故があったからここの通りは封鎖されてますよとかね、気をつけて通行されてくださいとか、いろんなまあ情報を集めてオンエアしたりすることありますけども、まさしくその地域に根ざした形での、どういうのかな、細やかな情報ですよね。そういった配給がどこでありますよとか、今どこそこのから支援の人たちが来てて、こういうサービスが受けられますよみたいなことまでは伝わらないので、だとしたらそれをどういう形で伝えていくのか、またそれをどんな形で安定供給できるのか、でまた一番難しいのはね、それをこう常時キープしていくことなんですよ。普段にしょっちゅうそれが必要かって言ったら必要なものじゃないわけなんで、どうしました？
ゴミ箱気がしちゃいました、
はい。まあまあだからね、いろんな方おいでですからね、それは協力しながらやっていかなきゃいけないんで違いないんですけども、はい、だから、まあ、要するに今のような情報です。そうです、
今のようなことですよ、ねね、はい、放送中でもね、
そうそうそう、
カタカナ見ればついゴミ箱とか
って、ね、そうそうそう、
別に悪みがあるわけでもね、
そこに入れられたんでは困るんですよとか、またその入れたい人もまたいるわけだから、
そう
です
ね、
それについてのこう情報交換、だからそれがね、さっきもちょっと途中になりましたけど、常にやるっていうことは常にお金がかかるんですよ。常に人員はやっぱりあれしてなきゃいけないってことなんで、だとしたらそのなんていうのかな、まあ、分かりやすい話、西尾さんがね、はい、いろんなところでそういう、まあ、なんて食品の販売のあれをやっておいでだっていうことなんですけども、しょっちゅうしょっちゅう売れればもう西尾さんじゃなくたって、もっと小娘みたいな人でプロの人じゃなくてもはいはいって配っていればもう売れどんどん売れていくわけだけど、やっぱり売れないなとか、その売っていかなきゃみたいなことになると、それは常時それを供給できるようなプロフェッショナルな方が必要になるということになると、それなりのギャランティーも必要になってくれば、まあ技術も必要になってくると、それをクオリティをいつまでキープできるかって言ったら、しょっちゅうキープはできないんだよね。
無理ですね、正直言っても厳しいですね。
だからあのブログで書いてたじゃない、はい、それは、はい、もうそれは難しいことなんだと、はい、だとしたらそれに対してのお金はじゃあどこから出るのかとか、
はい、
その構えをどういうふうにして維持していくのかとか、そこら辺が難しいんじゃところなんだなと思ったりするんだよね。前田さんのところなんかはどうですか、北海道でそういうマイナーの放送局とか、自分が、そういうコミュニティに参加したみたいなことありますか？
学生時代に取り上げられて、はい、まあ、呼ばれて行ったことはありますけど、
はいはいはいはい、どんな印象ですか？でもそういうのに、もうこんだけ震災があって、リアルにそのアナログ放送であるとか、はい、地域のコミュニティ放送が話題になったりとか、自分自身もこうやって参加しておいてるわけじゃないですか、はい、それについて、まあ、田舎ではそういうのは積極的にご参加されたことがないんであれば、今後どうしていこうかなとか、そんなことをイメージされることないですか？っていうか、ほら、もともとお二人と、まあ、その放送で毎回のレギュラー放送を話してるけど、今後学 F どうしていこうかみたいなリアルな話まで踏み込んでお話したことが今までなかったので、その辺なんか、でも西尾さんとはね、ちょっと飲んだ機会があって、はい、まあ、お話はしたけど、まあ、あれも、まあ、飲んだだけって言われたんだけど、
まあまあ取りようによってはね。
でも、まあ、なんかちょろっとその話したよね。でも、
はい、しました
ね。でも地元にいたら私絶対パーソナリティに志願してますね。
ああそうですか。
絶対に、はい、それは間違いないと思います。
ああね、それはどういったところですか？やはりそのボランティア精神だったりとか、
そ
の
まあそうですね、
ヒューマンな、
そうですね、人との関わりと、まあ、いろいろ伝えられる、その情報源ですか、地元密着で地元のことをいろいろ話すっていう、
はいはいはい、
やっぱ地元はみんな好きじゃないですか、その話とか、できるの楽しいなって。
なるほど。西尾さんなんかどうですか？
私はちょっとそこまではちょっと考えたことはあまりない。
いや、ね、だから私、まあ、のんちゃんのんちゃんでまたアイデアあると思うんでお聞かせ願いたいんだけど、例えばね、これは僕は学芸部立ち上げ当時からそんな話をしてたんだけど、分散しちゃってもなかなかそういうのっていうのは、まあ、あまり パワーにならない。だからそれこそ3本の矢じゃないけどもまとまってそれをこうドーンとこう攻撃するんであれば、あの1本の矢だとねポキッと折れちゃうけど3本まとまってやるんだとしたら何か、そういうパワーになったりとか、そのなんていうのかな影響力を与えられるという部分でいうとこれはね愚直なやり方だったりとか安易かも分かりませんけど、例えば私たちがその地域のコミュニティ FM でやってて何をお役に立ててるんだって言ったら直接的なそこの、まあ、例えばインファームさんでやってるっていうことはそのインファームさんの宣伝とか、告知にはなるんだけどもその他の協力するようなところって、例えばどっか洋服店があるとか靴屋さんが、まあ、それがだいぶね、まあ、その実家が被災しちゃってそっちに仕送りしてたら、靴屋さんの方も、まあ、左前になってきちゃったっていうことであればやはり応援するということで言うんであればね、分かりやすく言うと学園風の放送をやってる人間たちがそれを一日でもいいから一人で行くんじゃなくて一世のせいでバッと行ってその日に集まってリスナーの方たちともうその靴いかがですかみたいなことで叩き売りするとかね、うん、例えば、まあ、自称さんだったらもうあのお得意のピエロの格好をして、
はい、
人をこう笑わせながらパフォーマンスしながら、
はい
ね、こういう若い方たちもまた集まっていただいてお声をかけてやるよみたいなことでにぎやかにバッとやれば靴普段1足2足しか入れない靴がそこで3足4足売れたとしたらそれだけでも貢献できたんじゃなかろうかということにはならないのかなと思うのね、はい、ところがそれはほら一人一人がこうバラバラだったりとかそのまとまって何かできるっていう行為ができなかったの で、まあ、そういうそれもやってこなかったので分かりやすく言うとそういうことから始めていくっていうこともありなんじゃないかなというふうに思ったりするんだけどね。そうするとやっぱりやってもらった側はあの学大 FM としての印象もあるわけだし、あラジオ放送だけじゃなくてこういう地域に密着した活動をやってくれてるんだと、うん、でもし万が一それが例えば、まあ、変な話テレビで放送されるとかメディアが取り上げてくれたとなんかしたとしましょうか。そしたらそのことでまたそのお店がほら売り上げがドーンとその靴屋さんが売れたとしたら隣の今度は下駄屋が来てたねお宅の靴屋あれで売れたらしいけどあれで なんとかって放送局来たらしいけどあれなんていう放送局って、いや実は学大 FM でっていいんですよって言ってね、じゃあうちの下駄屋にも来てくんねえかなみたいな話になってね。でまた隣のその、まあ、なんだろうこの、そういう、まあ、中華料理店でも何でもいいですよ、どんどん波及していくとしたらですよ、そんなことも一つの貢献の仕方の一つに具体的な、ね、方法になるんじゃないかなというふうに思ったりするんだけど、その辺はのんちゃんはいかがですか、そんなふうなこと、
うん、いいと思いますね。やっぱ目線がそのどっちかって言ったら、うん、この地元目線で話すっていうか、はい、発信できるっていうのがやっぱ一番強いと思いますね、はいはい、なんかこういう話が受けるからそれを取材しに行くんだとかそうではなくって、うんうんうん、まずこっちのなんていうか地元目線での発信ができるのがやっぱりコミュニティ FM の、うん、なんかいいとこなんじゃないかなって思います。今ちょうどあのサイマルラジオで iPhone でいろいろ見てたんですね、は
い、あなるほど、ちょっと紹介してあげてください。
でちょうど東北のところ見たら、はい、ですね
そもそものんちゃんの前だけど、はいはい、サイマルラジオさん自体は私あんまりねこの番組の中でインフォメーションし尽くして し尽くせてないんですよ、
はい、
サイマルラジオさん自体をどの辺までまたリスナーの皆さん関係者の皆さんご存知か分かんないんであなたが知ってる範疇で結構なんで簡単にちょっとアナウンスしてもらっていいですか。
私もなんか あまり詳しくはなかったないんですけど、はいはいはい、今回そのやっぱ現地の実際の声を聞きたいっていう思いをずっと、まあ、もちろん持ってるんですけど、
はいはい、
そういう時にそのコミュニティ FM って、はい、なかなか今インターネットとかから聞くしかないなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
学大 FM もそうなんですけど、
はいはい、
で iPhone でいろいろ見てたらあの iPhone でそういう小さいそのコミュニティ FM も、
はい、
あの聞けますっていうアナウンスがあって、
はい、
でそれをこう追ってい
ったら生でダイレクトにですか。
そうダイレクトに
ユーストリームみたいですか、
うん、ユーストリームみたいなのかな、私もあんまりそういうの詳しくないんですけど、
はいはい、
でそしたらそのサイマルラジオっていうそのなんだろうウェブサイトっていうのかな、なんかそこでそれを取りまとめていて、
はいはい、
で本当に小さいそのローカルな、はい、あのラジオ その電波を拾って、
はい、
あの同時配信してるそうなので、で今いろいろ見てたらやっぱりその災害後に立ち上がったらしいあのコミュニティラジオいっぱいありますね、
はいはい、
特に東北だと宮古災害 FM さんとか、うん、あと南相馬災害 FM さんもありますし、うん、南 三陸の災害 FM もありますし、あとさっきあのご紹介した女川災害 FM もありますし、やっぱり必要があるところから生まれていくんだなっていうのを思いますね。
だとしたら意外と例えば西尾さんのご実家のだったりとか、はい、杉並でしたっけね、
はい、
あの北海道の方は北海道の方で意外とこのところで FM 立ち上がってんだ、で地元の情報聞けるんだと思って、もし聞けたらどうですか、嬉しかったりしませんか。
いやもう当然嬉しいですね、
ねえ、
うん、おこれはと
あるよね。だから離れていてそういうアナログにしてローカルな情報、しかもコアな情報が聞けたとしたら、例えば本当に嬉しいですよね。あの杉並の方でこんな小さな芝居小屋で、例えばこういう人が来てあのやってますよと、そうです、ね、今年その杉並の方の、まあ、西尾さんのお友達が、なんかその座長やってたりとかで、はい、お頑張ってんだと思えばこれは嬉しいですよね。
そうですね、そういう細かい情報がねちゃんと聞ければ、はい、
例えば、まあ前田さんのところの北海道のご実家の方、はい、旭川でしたっけ、どちらでしたっけ。
帯広です。
帯広か、帯広の方の帯広帯広あざ帯広小あざ帯広帯広1の帯広2の帯広みたいなところでね、で新しいパチンコ屋さんができて信頼の刑事が入って今爆発してるぞみたいな情報はどこでも入る情報なんで、別にそんなのありがたくもなんもないかもしれないけども、まあそういった子供も例えばの話ですよ、そういったこう何でしょう、いろんなこうマニアックっていうかマイナーな情報なれども、こうなんかこう手にすることができたっていうだけで嬉しかったりってことあるよね。でだから西尾さん前田さんね、はい、サイマルラジオって今度チェックしてみて、そういう要するにマイナーなラジオ放送局が、はい、一挙にこう集まってそこを訪ねていくと、放送が聞けるみたいな、そんなサイトなんです。
はいはい、
ね、でのんちゃんがご提案されたのは、はい、それについて学大 FM さんも、
そうなんですよ、この今回のこの目黒のさん祭り、
はい、
ぜひ一緒に仲間に入れてもらえないかなと思った
んですが、今回でも間に合わなかったんだね結局ね。
そうですね、
うん、だからまあいずれそういった形で来年あたりはやはりそういった形で、まあ、できればいいなというふうに思いますし、あとねこれは私皆さんがちょっとご提案が出ないんで申し上げるんですけども、ちょっと今年でもう懲りたと言わないで来年をきっと涼しくするから
で
またちょっと量を取る対策もちょっと考案しつつ、またほら来年は8周年でまたやんなきゃいけないから、ね、でそういった意味で申し上げると、これ私からの、まあ、前々から考えていることでなかなかできなかったんだけど、この電波の状況をもうちょっと発信状況を良くして、今チキンさんに聞いたらね、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます、今さんまのね、基金を頂戴しました、お名前だけでも伺うといいんだわ、相方お名前をね、
はい、
そうするとあ私が入れたんだわっていうことで事故の存在感で実証の工程につながりますから、気分よく帰れるじゃないですか、
はい
ね、そういう風にしてあげて差し上げてください。でまた言わないのは言わない人で、また言わないことが美徳だなと思って帰られる方の背中も素敵なもんですから、
はい
ね、はい、まあいろいろあちこち気遣いながら放送してるんですけどもまあまあそれにしても、このイベントですよ、これにしても例えば来年やるんだとすると、もうちょっと電波の発信状況を広域にして無理のない程度にですよ、おまわりさんに怒られない程度に、そして各ブースにラジオを設置して配るんですよ。
なるほど、
はい、そして携帯電話じゃなくてもツイッターとか、だからラジオがあればほら流しっぱなしでいいわけじゃないですか、で向こうも受け止めっぱなしでいいわけですから、聞かなかったら切ればいいわけだから、それであそこにはなんていうラジオ、こっちに1号機2号機みたいな形で置かさせていただいて、その状況を、まあ、お手すきだったらツイッターで返信してもらったものをパソコンで受けて、でそれについてこちらがアナウンスをさせていただくと、そしたらそこの焼きそば屋さんとか、まあ、焼きそば屋さんなら焼きそば屋さんで今タイムサービスでこれ、
はい、
やったよなあそこで、
そうですね、
河北新報社のイベントでな、
やりましたね、
タイム新報社タイムサービスタイムサービスやりますから、
今から始まります、
はい、楽譜でアナウンスしてください、
それに目がけて
やったよな、
長
蛇の列ができちゃってな、はい、そういうことってあるから、
やっぱそれでリンクし合ってやると面白いですしね、
面白いよな、
うん、
うん、
だから今も私ツイッターでいろいろ見てますけど、
はいはい、
目黒さんまで、はいはい、いろいろハッシュタグついてるので、
はい、
それ見ると、
はい、
すごいたくさんの人が来てますね、
本当、
はい、
ほら前田さん、
サンマは食べないけどビールうまいとか、
ほうほう、
多分売り切れちゃうんですね、
これ、俺についてとか学園についてじゃないのかい
あとそうですね、1時間待ちなんてもう無理っていうのがあったり、あと そうですね、面白いです、ね、
要するに目黒さんま、さんま祭りについてだよね。で中にはでもね、はい、あの、うん、この学大 FM について、はい、あのコメントをいただいたりとか、これね、これ前田さん、西田さんの前だけど、はい、お嬢ちゃん たちのね、あの多分被写体とか、あのどっかで必ず話題にされてるから、あの左一番右端の眼鏡かけたおばさんが氷食って涼んでた、
なんかもう歌ってるけれど、なんか
涼んでたよとか、おうおう、あの真ん中のお姉ちゃんちょっとエロっぽいとか、なんか
そ
んな
で、でも来年はもうフェイスブックツイッター当たり前になってます
。はいはいはいはい、そういうのでね、あの情報を集めてまたこちらで発信することになれば、総合扶助的にまたいろんな情報も深まっていくじゃないですか、うん、ね。だからまあそんなことで来年はもう前田さんがね、ひょっとしてまあ赤ちゃんを連れてのご参加になるかどうかとか、そういうのはちょっとよく、あ、
それオフレコでお願いします。事務所にまだ言ってないんで、
俺が言わなきゃ分かんないじゃねえか、そんなフリートークなんだから。はいはいはい、まあまあそんなことでね、はいはい、もしそういうことがあったとしたらですよね。だからまあそういうことで、それはのんちゃんだって分かんないよね、だとしたらな。
そうですよ、
ひょっとしたらそれが俺の子かもしれないしな。
いや、今石島が飛ばしていかない
では俺自分で言ってた、恥ずかしいわ。
あの顔が赤いの日焼けのせいなのか、
今のこういうのをセクハラと言われてなんて言うんだって。だからあとできっとのんちゃん、あときっとのんちゃんがね、これ放送後にも言うんだよ、ひもさんっていまだにあんなんですかみたいな。前田さん西尾さんもよく付き合ってますねみたいなことになっちゃうんで、また血圧上がってきたわ俺。もう勢いでだからもう笑い取るとこは取っていかなきゃいけないから、西尾さんちょっと頼むよ。だからあんたもちょっと笑い担当なんだから、どんどん取ってくれないと、半分ぐらい受け持ってくれよ。だから頼むよもう。
えだからちょっと流れに乗って
み、いやダメダメ、乗るんじゃなくてどんどん笑いを作り出してくるんだけど、うん、だからその笑い担当であれば、そのツイッターだとかフェイスブックだとか、はい、そういうミキシーとかでもリアルタイムでやり取りできるようなツールとかもあるわけなんで、はい、お姉さん面白いわとか、もうだからあなただいたいコスチュームからしても手抜いてるんですよ、それは。あっきり言ってなんで風船女で来なかったのか。
いや
今日はね、
あれは張り物ですからね。
ああそうか。
前で持ってたらそれは考えますよ。
まあそれは、まあ、冗談にしても、まあ、熱いのにね、これだけもうご無理言ってるのにこれ以上ご無理言えないけども、でも例えば同じコスチューム的にこれ前田さんがちょっとあのビキニで来ていただくとか。
どんな番組ですか。
なんで自分で吹いてるの。まあそれは一部
確かに立ち止まる男性は多いと思います。
はいはいはい、はい、それはもうね。
それは切りかかるわね。
それラジオ聞くんじゃなくて見に来るみたいな感じ。
私だって誰かに気の利いた喋りができそうなやつがいたら三枚譲って俺前へ回るから俺。だとしたら、いやこれも一つ話題を発信するっていう部分ではね、うん、結構な あれになると思うので、そういった部分で言うとほら、ま、あの西田さんね、
はい、
ぜひ来年からはそんな風にして、はい、例えば、
ま
あ、
ええ、
その辺もお願いしたいし、でラジオをこのあっちこっち置く、はい、でそれについてまた発信をやり取りする、でツイッターとか、はい、そういったもの
で、ね、
あのダイレクトにやり取りする、
うん、今ちょうど、はい、あの負けねえぞ気仙沼っていう T シャツがあるんですけど、はい、その情報今発信されてますね、
はい、
負けねえぞ気仙沼 T シャツまだありますよ、1万2000円ですって言って写真付きで、
はい、
ね、さっきも実際着てる方いらっしゃいましたからね、
はいはいはいはい、
だからこういう生の情報がこうすぐに、はい、のツイッターとか通すとまたね、
はい、だから今その T シャツ情報で何、負けないぞ東北
負けねえぞって、
中には
ね、負けねえぞ
中にはそんな中で東北の T シャツが売れてるので、ウミンチューって着てるやつがいたという。どんだけ間違いのやつなんだと思って。あれはあれでしょうがないよね、多分うちから来てきたんだから別に、なんで沖縄応援者まずいんだって話になっちゃうんで。しかしそんな3枚 T シャツ売ってる中でウミンチューって来てるからなんだろうと思っちゃったけど、まあまあそれにしても、そういったツイッターでやりた、あの T シャツがそうかな、さんま祭り、あれはオリジナル T シャツなのかな、
自己委員会
の自己委員会の T シャツなのね、はい、ね、あ違うの、
違うんですか、
宮城県の方ですか、違うんです、え
目黒
、あ、そうです、
目黒の方の実行委員会の方の、
あ、目黒の方の実行委員会の方のね、
ブルーの鮮やかなブルーの、
ブルーのね、はいはい、
まあ今日意識して3枚色のブルーのドレスを着てきましたけど、
はいはいはいはい、 まあまあそんなこんなでね、いろいろとそんなお話が続く中で、ますますそういった学F放送並びにさっきのサイマルラジオじゃないですけども、どんどんそういった活動をやっていかなきゃなというあの話には違いないんですけども、さあそれではですね、のんちゃんの方でおかけになりたい曲があるんでしたっけ。
はい、はい、あります、うん、さっきあのお話ししたレッドソウルイーターズ、
はいはい、
あの私の友達でもあるんですけど、はいはい、仙台を中心に頑張ってるロックバンドなんですけど、うん、はいはい、追憶っていう曲がありまして、
追憶、はい、はい、
でこの曲3年くらい前に、あ、2年前かな、はいはい、2年前に書かれたそうなんですけど、はいはい、あのボーカルの香里ちゃんが、うん、その当時あの友達を亡くされて、うん、でその時にいろいろ思ってあの書いた、うん、あの曲なんですが、うん、今回あの、まあ、香里ちゃんもすごい頑張って、
さっきあのろうそくをのんちゃんのところにね、
う
ん、あの自分のところのあのうちのことも顧みず届けてくださったという、
はいはいはい、でやっぱりなんかそういう辛いこととか大変なことって本当うちだけじゃない、これは本当話で、
はいはい、
あのたくさんあるんですけど、うんうん、やっぱりとにかく東北元気出していかないと前に進めないし、
う
ん、あの周りの人さっき、ね、あの2人があの西尾さんとかおっしゃってましたけど、うんうんうん、やっぱり聞きにくいなって気持ちも出てくると思うんですね。なんかいろいろ大変、きっとすっごい大変なんだろうから、うん、なんかうかつに聞いちゃちょっと、ね、悪いんじゃないかとか、やっぱそういう気持ちって出てくると思うんです、うんうん、すごいそれも優しい、ね、ありがたい気持ちでもあるけど、はい、でもやっぱりお互いにその力を合わせていくためにはやっぱり前向きに元気出して明るいところを見てやっていかないと、あの動けないので、でその追憶って曲いろいろあのメッセージもこもってるんですけど、とにかくその中でも元気にあの頑張ってあの音楽の力で発信していきたいというそのレッドソウル の, あの思いが詰まった曲なので、
なるほど、
せっかくなのでかけていただけたらな、
はい、はい、じゃあそちらの方を聞いていきましょう、ね、レッドソウルイーターズさんのナンバーで、追憶でこちら。
Oh,
はい、そんなことでね、聞いていただきました、レッドソウルギターさんナンバーで追憶でしたけどね。あ、おはようございます。はい、 P さん、メグさん、いつもありがとうございます。何かちょっとメッセージ入れてきますか。学大名物親父 P さんご登場です。
こんにちは、森雅子です。
はい、ありがとうございました。
終わっちゃいました。
飛び込みですね。
西尾さん、笑いっていうのはこうやって取るもんない
そうでございましたか。
はい、はい、いや、ありがとうございます。 P さん、メグさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、学芸文化祭なんかでもいつも来ていただいているね、 P さんとメグさんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また憩いでの、憩いじゃなくてどこだ、今日は三好、三好はい、そんなこんなでですね、いろんな方がまあお越しになる中で学大 FM 進めさせていただいているわけなんですけども、今何を言いかけたのかと思ったら、要するにね、このんちゃんの前だけど、
はい、
学 F もね、今年で7年目、うん、それで前田さんと西尾さんは今回初めて、はい、のんちゃんは今まで何回かお付き合いいただきました。で、私はもう今年で生意気ですけど7年やってまいりました。
はい、
7年間やってて、大抵のものに対応できるように対処できるようなという思いで7回重ねてきたんですが、
はい、
毎回対応しきれません
この玉祭りの、
この玉祭りに関して
これでもいろんな方いるからそれ無理なんじゃないですか。
いや、それとね、何を言いたいかというと、日差しに関してもそうですし、あれだけほら皆さんに日が差せないでって言ったでしょ、はい、これはね、もう経験則としてそれ申し上げたかったことなんですよ、
はい、
で、ただパラソルとか学園で用意してもいいんだけど、そこに差しちゃうともう全然見えなくなっちゃうっていうこともあるんで、はい、そこら辺はちょっとそれぞれにお願いしたいっていうこと、それと風対策、それから音響、PA 関係、この日射によるこのデジタル関係、全部これ、いかれちゃうっていうのは、ね、去年もね、うん、去年もこれ、MD がね、飛んじゃって、後半の録音がね、本当に、おぼつかなかったんですよ。だそんなこともあった中で、この学大 FM7 年やってますけども、また来年は来年でこれをね、考察してやっていくのかなっていう部分で言うと、何を申し上げたいかっていうと、結論ですよ。のんちゃん、今回の被災された震災にあたってですね、自然とかそういうのはね、本当に予期できなかったりとか、それだけ人間の英知を重ねていったって、また来年それが通用するかって、通用しなかったりすることがあったりとか、
おそらくね、
ね、それでまた新たに何か出てくるってことがあるんだということによって、人間はそれを克服していったりとか、なんとか順応適応できるようになるんだということを、今のね、この学園放送をやってて、
はい、
新たにこう、まあ、改めて知るというふうな思いをしたということを申し上げたかったんです。どうですか、はい、のんちゃん、これ
本当ですね。
なあ、
毎年でも私は思うのが、サンママの人気ぶりが本当に
年々減退してる。
今日が毎年ピークですよね。
あ、いや、まあ、ね、
1年がもうピークを迎えて、
活躍する場が、うん、
はいはい、
ね、本当に特に外国の方から半端ない写真撮られますよ、ね、
は
い、
キューバ、またキューバ放送とかカメラ向けられて、キューバのテレビに撮られたことありますから、私
本当ですか。
どんなオンエアのされ方してるのか分かりませんけどいや、私本当にカストロファンなんでだとしたら嬉しいですよ、だって、
すごいですよね、本当に。
また、ね、西尾さんがチェ・ゲバラみたいな帽子かぶってしまった
コロコロ帽子がね、
はいはい、いや、だからのんちゃんが言ってくださるように、はい、地域限定の有名人ではあるんだけども、何かしらそういう、こう、私なんか客寄せパンダだと思ってますから、今ほら、お子さんをバックに、お子さんを撮りたくて俺をバックに写真撮っていただくわけじゃないですか。あれはあれで僕はもう非常にありがたいと思うしね、
はい、
で、またそうそう、そういった意味で言うと、うん、まあ、お子さんが大きくなった時にね、あれ、このこんな写真いらねえやってポイって僕に残しちゃうとか別としてとりあえずこの記念する空間というのを、うん、楽しんでいただいたりとか味わっていただければ十分じゃないかなというふうに思ったりするわけですよね、
はい、
だからそういった意味で言うと、まあ、のんちゃんが今言ってくださったように、まあ、7年間続けてきていろいろ観覧進行あるには違いないんですけども、また来年それを超えて頑張っていく、いきたいなと思うのは、やはりこの被災地でも頑張っておいでの方がおいでだったりするんで、まあ、目黒のサンママンも負けないで皆さんのご協力いただきながら、どんどんまた来年どんなことができるのかやっていきたいなと思えるようになりたいし、でまた来年もし涼しかったりするじゃないですか、でもし万が一放送がスムーズでうまくいったりとか、さらに学芸部が何かこう爆発するっていうからな、そういうののこうきっかけになるようなことがあって、はい、まあ、この中から私が紅白に出る、ね、前田ゆかりが、そういうアカデミー賞を取る、ね、で西尾ゆりが漫才の M1 で受賞するみたいな
S1 です
。S1 か。
まあ、そんな一人は S1。
はいはい。そんなことがあったとしたらですよ。
シングルワン。
だとしたらこれはこれでまたあの時の夏は暑かったねとか、
はい、
あんなことあったねみたいな苦労話になってさ、それが笑い話で、それがあったから今があるんだよねみたいなお話ができたとしたらさ、こんな嬉しくも楽しいことじゃないんじゃないかなと思ったりするんだよ。
はい。
あの時放送の目の前で子供が張り倒されてる。
本当あの場面はね、本当にもう
痛々しいよね。
衝撃的すぎましたよあれは。ちょっと
なでもね、行楽ってそんなもんなのよ。うちのなんかあのうちのなんかも一家でね、兄弟4人いるんだけど、あの本当に兄貴で俺で妹って言ってね、また下の妹たちがねちっちゃかったもんだから移動するのについてこれないわけよ、
はいはいはい、
こうするとどっか行って迷子になると親父がもうそれでなんていうの、おふくろキャンキャン言うし、おふくろは怒鳴り散らすし、で電車に乗れないで外でピーってガキが、あの妹が泣いてるわけさ、
うんうんうん、
乗り遅れちゃってるわけよね。で親父がその電車のこれドアをこうやってはくってこじ開けて早く入らなきゃ来るみたいなことやってたりとかそんな風な行楽って、行楽
行楽っていうかって激しいですねそれまた。
そんな一家だったもんだから、どこよそに行ったって何の休み楽しんだっていう思いもないわけよ。
あきついわ。
まあだからそれにしてもね、要するにさっきの、まあ、ドキュメントとして、はい、もうじゅうちゃんが張り倒されたりとか、はい、お父さんが激怒しちゃったりみたいなことがある中でのみょんちゃん笑ってるけど、はい、みんな3人凍りついてたもんな。前田さんなんか本当に悲しげな顔してたんだって、半分ちょっと怒ってたもんだって、
もうなんてことするのって思いました
。なんかな、だからそういうのもね、あの一つのドキュメントにあるには違いないし、はい、アクシデントだけど、
ね、
本当にね、いやだからそれも含めてですね、またそれを解雇して、いやあの時大変だったけどね、あんなことあったねみたいなお話ができて、でその時に今よりもいい状況だったとしたら間違いなく、
そうですね、
あのみんなあの微笑み合えるし、懐かしむことができるんじゃないかなと思うんでね、はい、まあ、もっと過酷だったし、
なんかもっと過酷な親がいて、気仙
沼にコメディラジオないんですかね。
いや聞かないね、
うん、聞いてないですけど、もしあったらいいですね。そしたら FM と同士で交流したりとか、ね、うんうん、できたらいいなと。
いろんな形でねコラボレーションさせていただけると思うんで、うん、だから西尾さん的にも本当にお笑いのジャンルからいろんな部分でそういうアイデアを出していただくとか、はい、まあ、前田さんでそういう声優の分野でね、また女優の分野でいろいろ出していただくとか、だから僕なんかはあのここの放送ブースでちらっとやってるだけですけど、たまたま僕この後3時過ぎになったら毎年恒例になっちゃってるんで、はい、あの歌わせていただくことにはなってるんですけども、もうほらさんまちゃんがね、はい、目黒のさんまです、よろしく、
さんまだよ、ね、
大きくなったらまた連絡ちょうだいね、はい、はいはい、まあまあまあそういう冗談も交えながらお送りしてるんですけども、要するに僕が歌を歌うだけじゃなくて、ま、前田さんがここで例えば朗読をしていただくとか、いや例えばねラジオドラマを何か、
は
い、
あそうですよね、
うん、
まあ、ご披露、その名前で
語ってもいい、うん、そうご披露いただくとか、あの実演していただくラジオをやるとね、こんなことがあるんですよと、めぐみれんさんどんな方ですか、はい、どういう方ですか。
青踊りの蓮です。
青踊り
もう青踊りさんは終わられたんですか。
いや、これからまだ
これからですか。あ、で、どちらからお越しですか。
あの全部目黒です。
目黒のね、
3時から
ね、めぐみれんさん
3時から、
そうです、3時からあのステージの方でやるんですけども、ちょっとこっちの方で遊んでからこちらの方に。
お名前は。
小林です、
はい、小林さん、じゃあ頑張ってくださいね。はい、青森のめぐみ連の小林さんでした。どうもありがとうございます、ね、だからこういうのもまた一つのドキュメントには違いないんで、西尾さんには西尾さんでね、この前でそれこそ、風船女やっていただくとか、まあ、風船女にこだわるようですけど、なんだっていいんですよ、それはもうあの風船爆発女でもいいしバルーン飛んじゃったお姉さんでもいいし、それはいいんですけども、
はい、
ね、あの焼き鳥踊り食い、
焼き鳥踊り食い
めちゃめちゃですよ。
いや、早く
もうなんか俺も思いついたままじゃ
もうだんだん今頭やられてきた。
じゃ頼むよ、じゃ西尾さんお笑い担当もうちょっと受け持ってくれよ。
誰今頭やられてきた。
もうちょっと受け持ってくれよ。
いやいやいやいやいや、
ちょ ちょっと待って、10分あげるからちょっとやってくれよ、ちょっと
やってくれよ、
やってくれよ、
ライブで
急なのは弱いんです。
あ、そうかな。だからそういうのは、あの、のんちゃんが今言われたようにラジオの中でできることっていうのは、ラジオならではまたそういうのがね、あの、楽しみだと思うし、そういったほらまた綺麗なお嬢さんたちのね、またインタビューを聞いたりするのも一つのやり方ですから。これインタビューのやつ もう置いてあるでしょ、あの、最後のページに、あの、目黒区民さん祭りへご参加の皆さんにクエスチョンと、はい、でだからね、これのんちゃん一つ思い当たったっていうか、あの、思い返したっていうのが、まあ、これまずね、やっぱりもうちょっと人員をしっかりと形でキープしなきゃいけないという部分ね。ただほら、私はノーギャラで皆さんにこうやってご協力いただいてるんで、あんまり大束のことは言えないんですけども、いやだからね、それはもう本当にもう無報酬だから、ああいうマイクに意地悪するというか、まあ、またマイクにこうね、もう当たっていくしかないわけじゃないですか。しかも何度言っても、もう放送事故としか思えない。まあそれは置いといて、あの、まず何を言いたいかというと、あ、インタビュー一つにしても、うん、はい、ワイヤレス、
はい、あ、できたらいいですね、
うん、ワイヤレスマイクがあると、うん、さっとこうインタビューに走れるわけですよ。
そうですね、
うん、もうこうやって
ずっと動けますよ。
どっつまっちゃうと、あの、やっぱ動けないのと、やっぱり双方的にコミュニケーション取れないでしょ。だからさっきのまた話もするけど、引っ張られてるお嬢ちゃんに痛いですかみたいなとか、スネークマンションじゃないですけど、うん、痛いですかみたいなとかね、お父さん怒ってますねみたいなね、いや、のんちゃん笑うけど、まあ、例えば話、ワイヤレス、今この放送、この放送、あの放送、お父さんが聞いてたらまた怒鳴り込んでこないから大丈夫。今度俺がしばかれたりしてる。いやいや、だからだとするとですよ、そのワイヤレス1本あるとちょっとまた違ってくるんだけど、
じゃあ、の、学園不思議みたいなワイヤレスマイクを、
おっしゃる通りなのよ、本当にそうしたいぐらいなのよ。うん、だからもう義援金全体に送ってる場合じゃなくて、学園資金を作ってやっていかなきゃなぐらいなので。あ、どうもお疲れ様です。どうもご無沙汰です。いやいや、もうそちらこそお疲れ様でございます。はい、
もう、
はい、皆さんもおなじみの方たちばっかりなんで、もうだから何年もやっておいての皆さんなんですよ。はい、
私今回、あの、いろいろホームページで目黒さんま祭り見てた時に、はいはいはいはい、第1回の写真を見つけたんですよ。
え、本当に？ほうほうほうほう。
だから第1回だから、今年16回目だから16年前ってことなんですかね。
あ、なんでしょうね、それはね、う
ん、なんかやっぱり今よりももう少しこう少ない感じで、
はい、
で、まあ、やっぱ歴史があるんだなって、
歴史がありますね。
毎年毎年こう重ねていくごとに大きくなったり、はい、いろいろテーマをこう変えてみたり、
うん、
ね、きっとやってるんだなと、
うん、ただね、のんちゃんの前ですけども、要するに基本的にはやはり、まあ、つながりと言ったりとか、こちらのね、あの青森さんの連じゃないですけども、
うん、ま
あ、
つながり、
あるいは絆、そういったことになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。やはり人と人がやっぱり集まってこそ、何かこういうイベントができるわけだし、人がやっぱり集まらないとつまらないじゃないですか。うん、私一人でこれ喋って、ぼーっとサハラ砂漠の真ん中で喋ってたんですけども、私自身がつまらないから。
そうですね、いろんな反応があって、
反響、反応があってね、
はい、
はいはい、もうこうやって子供がね、前こうやっていじってみたりとか、
ね、急に ね、こんにちはって言ってごらん。
言ってもダメだっすね。いじるな、いじるな。子供はいじるとまた、ね、騙すのにまた大変だから。
はい、泣かれたりするん
ですけど、だから、そういった部分での人と人とのこうつながりみたいなものを大事にしていくっていう意味ではね、やっぱりこういうコミュニケーションのツールとして、やはり目黒さん祭りいつまでも続けていっていただきたいなと思いますし、私たちも参加させていただく以上は頑張っていかなきゃなというふうに思ったりしてるわけですよね。さあ、そういった意味で言うと、先ほどちょっと途中になりましたけども、今後のそのコミュニティ FM について、さあ、のんちゃん的にはでも総体に、ここまで、ちょっと振り返って、またあるいは総括してどんな印象になりましょうか。
そうですね、やっぱりその今回絆っていうテーマで今ね、放送させていただいてますが、
はい、
それとつながりですよね、
はいはい、
やっぱりその気仙沼と目黒区が、あの、姉妹都市で、
はい、
でこういった会を毎年やっていて、今年は、うん、あの、毎年、あの、去年5000匹だったのが今年7000匹だそうなんですね。でも午前中で私が、あの、11時にこ、あの、参加しましたけど、11時半頃ですね、
はいはいはい、
その時点で、あの、インタビューしましたらもう売り切れていた。
あ、売り切れてた。
そのくらい人気があって、
はい、
で今日あと他の方にもインタビューをしたんですけど、7時 半の段階で、はい、もうすごい長蛇の列 で、
はい、
でみんながその目黒川、そこ目黒川、
はい、目黒川ですよ、
そこ沿いにずっと長い人がずらーっといて、で外から見たら、はい、川の下で誰かなんかやってんのかなと思ったんですって。で一体何だろうと思ったみたいで、うんうん、まさかサンマ並んでると思ってこなかったみたい で、
まあ、ね、
でそのくらい本当にそのつながりと絆が深いのがやっぱりその、はい、目黒区と気仙沼、ね、ですので、やっぱり、ね、はい、あとサンマですね、それをつなぐサンマ、ね、それをつなぐサンママンがここにしかもいらっしゃいますから、
うん、いやいや本当本当
まあ学F もなんか毎年そのサンマ祭りにかけるこのなんていう社会的存在意義みたいなのも、うん、はい、やっぱここに来てたっぷりトークしましたので、はい、やっぱそこら辺忘れずにやっていけたらいいなと思いますね。
そうですね、うん、私もこれで7年目、屋上パフォーマンスやって10年で、学F が始まって7年、だから学F が始まった年にこの目黒さん祭りにはもう参加させていただいてるわけですよ、うん、だから学F の歴史と言ってもいいわけですよね、うん、だからまああと3年頑張ればそろそろ、まあ、目黒区議選への立候補を考えてそれを足がかりに
サンマ感をね、
そう
サンマ感をつけて
足がかりに、まあ、ちょっと、蓮舫さんを頼りにですねその当時民主党政権がどこまで頑張ってられるかどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、ますますでもね、いろんな意味で頑張っていただく意味で、これはもうシャレやお笑い事じゃなくて、行政を挙げていろんな部分で頑張っていかなきゃなというふうに思ってますし、これね、前田さんの今のオフレコじゃないですけども、
はい、
まあ、放送で言ってしまう以上オフレコではなくなってしまうんですが、実際にもう前々から私がぶち上げていることとして、このコミュニティ FM を本当にライセンスの放送を取ってですね、
はい、
それをちゃんとした地元での、うん、まあ、世田谷 FM だとか、江戸川レインボー FM だとか、うん、まあ、葛飾 FM、ね、はい、うん、いろんなその目黒区にはちゃんとライセンスを持った、うん、コミュニティではない FM 放送局があるわけなんですよ。 ですから、それは、まあ、ちょっと言ってしまえば一番大手は東京 FM とかになりましょうか、ベイ FM だとか、はい、ザナックとか、あそこまでには至らなくても、とにかく目黒を拠点にして地上波での電波をちゃんとした形で獲得しつつ、まあ、こういったイベントに関わらずですね、常にそういう災害とかそういったものを発信できるような状況で今動いております。ある偉い方にアクセスして、キム・ジョンイルさんとか、
いやいやいや
いや、何を言ってるんですか、
ね、なんとも言えない雰囲気にね
これどう返したらいいのかちょっと困りますけど、
サダと泣いておりますみんな社用やんけ、あ、これもちょっとこれもちょっとだから、まあ、そういった意味で言うと、サンママもね、こう見えても地道にですが一歩一歩、はい、本当にそういった前へ向かって頑張ってやっておりますんで、うん、皆さんのお力添えなくしてはやっていけませんのでね、これはもうすでにこれがちょっと選挙区長になってるでしょでお願いしたいなと思ってますけども、どんちゃん的には
出張放送とかまたしたいですね、
はいはいはい、
やっぱそのコメティ FM の、 その身軽さっていうのもすごいいいとこだと思うんですよ、
うん、なん
か一昨年、はい、仙台に行って、うん、その宮城のいいもの祭りで、
はい、
放送させていただきましたけど、
はいはいはい、
やっぱああいう関わりがあるとまたぐっと広まりますしね、
うん、
だから本当だったら今回もその気仙沼と目黒区の、うん、お祭りなので、
うん、
サンママンが実際に気仙沼に行って、はいはい、そこでまたちょっとトークをしてくるとか、
ね、
なんかそれをまたこっちに持ち帰って、はい、こっちの方たちに実際の声を届けていくとか、
うん、
なんかそういう、 こう親善大使的な、コミュニティ FM の使い方っていうか、うんうん、そんなのもできたらきっといいんだろうなと思います、ね、
そうだね、うん、前田さんなんかちょっと今ちょっとお話ししたそうな感じだったけども、それについてはどうですか、仙台と例えば、いやもちろん仙台に限らずなんですよ、北海道のコミュニティ FM とかもいいんですよ、
もうどこでも本当出張じゃないですけど、そこで行って、まあ、まあ共有じゃないですけど、ある意味、うん、取ってきてまた持ってきて放送して、うん、
面白いよね、
そうですね、ぜひやりたいですよね、う
ん、だから前田さんの帯広なら帯広に、
はい、
放送局地元のもしコミュニティがあるんだとしたら、
そうですね、
そしたらと
行って出てきて、
はいはい、また持ち帰って、
もうそれ持ち
帰って逆に帯広の前田兄弟に出てもらうとかね前親戚の前田さんに出てもらうとか、そういうこともねあっても、
旗が倒れた、
旗が倒れてきたでしょ、
旗が倒れた、
そうそうそう、うん、 いやでもこれからちょっと風も出てくるからね、
はい、
うん、だからまあそういうこともあるので、いろんな形で何かこうバリエーションを考えていきたいし、また皆さんからのお知恵を拝借しながら、どんどんとそういったことができればいいなというふうに思ってるんだけどね、うん、どうなんだろうな。本当に僕はまだまだね、西尾さんを別にその、茶化したとかあなたをオチにしてるつもりもないんだけど、っていうかまあすでにオチに使っちゃってますが
、はい、
もっとね僕お笑いがあってもいいと思うの。
お笑いが、
あ
だからこのサンマのこの看板もね、これ全部 なしにして来年から あなたの似顔絵でボーンとデカデカと貼ってお送りするとかね、ほんとそれはそれでまた話題になるじゃない。 あれ今年
かも、今年からちょっと違う、
こいつ誰だみたいな
今年去年までサンマの看板だったのに、今年なんか
風船になってる
けどな、風船おばさんの看板になってるみたいなね、
あれみたいな、
はい、それはそれでまた面白いのかなと。だから何を言いたいかというと、最後じゃあ、はい、どっか行ってこられましたか、見てきましたか、あそうですか、はい、はい、お気をつけてね、また来年もどうぞお出かけになってください。いやいや、だからもっと笑いが欲しいの、いろんな意味で。それにはもう西尾さんの、顔看板、
顔看板
はそれほど面白くないと思う
んですよね。じゃなかった、顔ナンバ
ー何ですか顔ナンバーって
彼な、カモナンマンかなんか食ってる。
ああ、要するになんか食い物を食ってる、その。
はいはいはい。あ、どうもお疲れ様です。
ああ、
どうもどうも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな可愛いのまでいたさ。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい、どうもどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ね、だから、はい、こんにちは。はい。もう英語も忘れたわもう俺もこれで結構アメリカで半年ぐらい行ってたんだけどな、英語も忘れるわ。だけどそうだ、だから何を言いたかったかって、目黒はね、その僕偉い人に、偉い人っていうか、今こちらの目黒にラジオ局を作りませんかっていうふうに訴えかけさせていただいている本当に偉い方に、目黒というこんな国際都市で要するに地域に根ざした形のコミュニティじゃなくてですよ、ライセンスを持った FM 放送局がないっていうのはおかしいでしょうぐらいに訴えてるんですよ、うん、だとしたら先ほどの外人さんだけじゃなくて、それこそキューバ放送からもうベトナムからいろんなところから来るわけですから、そういった方たちにも参加していただいて、そういうインターナショナルな部分で国籍を超えてね、目黒って国際都市なんですよ、知ってました？
知りませんでした。
っていうのは、いや、何知ってました、どのぐらい前知ってました？っていうのはもうね、アフガニスタンからそれこそ、なんだっけな、ちょっと今出てきませんけど、ちょっと俺覚えたんだけどな、それこそパキスタンとかセネガルとか、なんとな、セザールは不動産会社から要するにそういうのが港区が多分一番多いんだと思うんですよ。だけどその次ぐらいに日本23区内で多いのが目黒区なんですよ、なんと。
あ、そうだったんですね。
はい、それぐらい目黒っていうのは要するに大使館も多くて国際都市なんです。
確かにでもそうですね、うん、
だからそういうところも交えて要するにこうリアルタイムって言いましょうか、アナログなもので、またそのコミュニティを超えた形での電波で結ばれるような、あ、まあその地域の組織だった何かですよね、それができないかなっていうふうに思ったりなんかしてるんですけどもね。うん、のんちゃんの方また新しい情報なんか入りましたか？
はい、はい、今ツイッターでいろいろ見てますけど、はい、みんな暑いとかそういう、うん、コメントがいっぱい書いてありますね。
はいはいはい、
う
ん、
そうですね、
どうですか、ちょっとまあ涼しい風も吹いてきたようですけども、なんとなく今どんぶくどんぶくが始まったのは、それは何が始まったような様子ですか？
今時間が3時なので、はい、そろそろ阿波踊りが始まる時間ですね、
うん、うんうんうん。メニュー的にはどんな風になってますか？そうだ、メニューをちょっとざっと紹介して差し上げてくださいよ、うん、私も改めて今どんなことのラインナップになっているのかってちょっと存じ上げなかった部分もあるんで、
はい、
今日の出し物って言いましょうか、
今日の出し物、はい、朝からホールの方、まあ、ホールと野外ステージがあるんですが、
はいはい、そうホールもあるのよ、
はい、
ご存知だった？
あ、はい、ホールでなんか太鼓叩いてるのはなんか聞いたよ、
はいはいはい、
やってました、
はい、それは、お祭りの広場の
これお祭り広場の
目録じゃなくて目次と言いましょうか。あ、そう
です、あの今日のパンフレットですね。さっきいただいたものですけど、はいはいはい、和太鼓、フラダンス、民謡、
和太鼓、フラダンス、民謡、はい、
それから落語、目黒のサンバですね。
落語、目黒のサンバ、これはもう鉄板ですよね、
はいはいはい、あとチェロアンサンブル、
チェロアンサンブル、
あと沖縄エイサー、
沖縄エイサー
ですね。だから沖縄の T シャツ着てたんですね、
はいはいはいはい、
あとギター弾き語り、手話ダンス、
はい、
ダンス、はい、ミュージカル、はい、フラダンス、
はい、
で締めが阿波踊り、
はいはいはいはい、
で野外ステージの方ではヒップホップダンス、うんうん、民謡、
はい、
南京玉すだれ、
はい、
中国武術演舞、
はい、
あとバンド演奏、
はい、
クロマトーン弾き語り、
はい、
日本舞踊、
はい、
ベリーダンス、
はい、
阿波踊り、
はい、
民謡、
はい、
スクエアダンス、
はい、
サムルノリ、これ韓国の音楽ですね。
はーはーはー、
あとバンド演奏が5時で、
はい
はいはい、でフィナーレですね。
なるほどね。やっぱその他に書いてあることありませんか。
その他にやっぱりいろいろ、
いや、そのなんていうの、地域の、
はい、
今回は東北大震災の影響でみたいなことは歌われてませんか。
あ、そうですね、
こっちの表紙の方とか特にないですか。
うん、あんまりこの緑のパンフレットには詳しくないですが、
はいはい、
やっぱりあの気仙沼のサンマは昔から、うん、あの大分のカボスを使ってまして、
ほうほうほう、
なのでその大分県の出店者も来てますね。
はいはいはいはい、はい、なるほどね、
うん、あとはリサイクル堆肥の配布っていうのもやってますし、
バイバイ、
なるべくその会場で出たゴミをリサイクルに回そうっていう活動を毎年あのやってますけれども、そのお知らせですとか、
あの方は何を配ってらっしゃるの、気仙沼の。
ん、何ですか。
今のシールかなんか配ってるような感じだったり。
あれは復興シールですね。
復興シール、
復興シールを100円で、1枚100円でステッカーなんですが、
ああいう方を捕まえてインタビューしればよかった。
そうですね、さっきから何度か目がチラチラって、
うんうん、
あの PR PR
ダメだよ、ダメだよ、
ましたけど、
宗派だけ送ってもダメだよ逆になんかインタビューしたいと思ってるだけなのに、あの子俺に気があるのかなだけで書いちゃってかもわかんないじゃん、だって。
いやいやいや、
後でナンパ、後でナンパしてみようぐらいの
ことで終わっちゃった。引っ掛けて、
うん、
そうですね、
なるほどね、はいはいはい、
あとやっぱり気仙沼ホルモン、これも美味しいですからね。
気仙沼ホルモン、
気仙沼ホルモンのお店も出店してます。
あ、何、西尾さんそれ興味津々だったの。
はい、もうそれ興味津々だったんですけど、それが食べたかったみたいなね。もう終わりですよね。
それは何、肉料理なの。
これはあのホルモン、ホルモン焼き、
ホルモン焼き、
キャベツホルモンがなんか入って
ます
ね。
へ
え、すごい美味しい、あのご当地グルメの、
はいはいはい、
B 級グルメ、ね、
ああそうなんだ、なるほどなるほど。
これは私 の, あの知り合いの方が
頑張
って、
はいはい、
あの、うん、立ち上げて、
なるほど、
気仙沼ホルモンの街って言ってますけど、
前田さんなんかどうですか、各ブースをご覧になってきたみたいです。どこか気になったものとか何かありましたか。
とりあえず富士宮焼きそばかな。
富士宮焼きそばまた。
はい、
ありますね、
ありました
ね。
富士宮焼きそばってだって全然、はい、あっちの方じゃないじゃん。
じゃないんです、こっちのブース、
静岡とかあの辺じゃなかったっけ。
はい、ブースがちょっと違うんですけど、あのホールの前にあって、本来ならすごい人気なんでしょうけど、
はいはい、
場所がちょっと微妙みたいで。
そうなんだ、
はい、ありました、
なんか召し上がってきましたか。そんな暇もなく
召し上がる時間ないですよね。
召し上がる時間、
召し上がりたいんですけどみたいな、
あ、そうかそうか
さっきなんかあのチヂミ、チヂミ、
あ、どうもありがとう。おじいちゃんお名前は。
お名前は
募金してくれたので、
お名前だけ聞かせて。はい、
富永美久です。
富永ゆきえちゃん、
富永美久です。
美久ちゃんね、
ちゃん、
はい、富永美久ちゃん、どうもありがとうね。
ありがとう。
はい、きっといいお嫁さんになるよあなた
早いです、早いです。
行くとこなかったらパパのとこおいで、
あれ
誰が行くかみたいなあ、いやでも嬉しいね、やっぱり義援金置いとくべきだね、そうやってね。はいはいはいはい、いやいや、だからまあさっきどこまで行きましたっけ。
はい、
前田さんのお話だったんだっけ。
あれです、さっきチヂミだよね。
チヂミか、
チヂミとトッポギのお店、
ってってよとか言って、
必ず戻ってきてねって言われちゃったんですよ、本当。
あ、そうかそうか、
はい、
だけどおそらくチヂミ
とチヂ
ミで喋れそうにない感じ、
はい、
あとずんだ餅、
ずんだ餅、はい、ずんだ餅、ずんだ餅を覚えてるさ、ずんだ餅、
はい、ずんだ餅も無料配布してます、はい、これ宮城県角田市から来てますね。
あのもうそれとっくになかったです。
あ、もうない、
整理券配布が終了してました、もうすでに。あ、もう間に合わないねっていうことで諦めました。
もし今日手に入らなくて悔しい思いをされている方は、うん、池袋にある宮城のアンテナショップ、
それを聞いたこと
はぜひお越しください。
もう一回言って、もう一回言って、もう一回言って、
はい、宮城のふるさとプラザ、はい、アンテナショップがあるんですけれども、それが池袋のサンシャイン通りの入り口にありますので、
はい、あ、これからね、頑張って、頑張って、
阿波踊りの方が、はい、今すごい勢いで行きました、
はいはい
はい、ここ こ、あ、ごめんなさいね、今なんかもうすごい勢いで、
はい、
はい、
宮城県の何にプラザだっけ、はい、
ふるさとプラザ、
ふるさとプラザ聞いたことありました。
池袋にあるんですよ。
池袋にあるんですよ。
池袋は知らなかったですね。
池袋のあれなんか量販店のすぐそばだよね、ビッグカメラとか。
そうです、ビッグカメラのすぐそばですね。本当サンシャイン通りの入り口にあるので、
はい、
ぜひ そこですごい美味しい牛タン定食なんかも食べれますし。
あ、本当ですか。
そこにだから一時はのんちゃんところのありがとん、ありが豚とか言ってありがとんの豚もあのおろしてたって言いましょうか、出品してたんですよ。でそれを俺が応援にサプライズで急に現れて、このサンママンの格好
で、サンマ大使で行きましたね。はい、びっくりしました。
まあ、そんなことでサプライズ応援に行ったりしたこともありましたけど、そこに行くと宮城の物産が、
はい、あの豚餅もありますし、
手に入るんだよね、はい、いろいろとね。
そうそうそう、あと牛タンもありますし、
はい、
でもあとおすすめなのが油麩、はい、ご存知ですか、宮城県の名物で油麩っていうちょっと大きい麩があるんですけど、実はこれ隠れた大ヒット商品で、アンテナショップで2、3年前くらいに仕入れた情報ですけど、多分今もそうだと思うんですけど、すごい売り上げがあって、
はい、
美味しいお麩があります。
はい、そうなんだよね。だからまあそういった意味でどうなの、あのまあ食いしん坊の、あの西尾さん的には、
あの先週だったかな、宮城福島物産展があの東横でありまして、
はい、
あの行ったんですけれど、
はいはいはい、
行ったんですけれど、私も毎度おなじみのものしかちょっと買わなかったんですけど、
はいはいはい、
あの湯部市神野屋の湯部市と、
はい、
なんだっけ、あとある三万石 の, あのママドールっていうお菓子を買いました、
はい、あ、そうなんだ、
はい、あ、でもそこでも ずんだ餅は売ってましたけど、
ずんだ餅売ってました、
はい、まあ、なぜか甘味方向に行った、まあ、牛タンにも惹かれたんですけど、ちょっと行った時間的に牛タンじゃねえなと思って、はい、お菓子をお土産で買って帰りました。
あ、そうなの。
、はい、
前野さんはでもどうですか、仙台とかあの辺の界隈で、特産品だとか、興味とかがある、
私あのかまぼこ屋さんでバイトしたことがあるんで、
はいはいはい、うん、かまぼこ屋さん、
はい、あの金崎って、
はいはいはい、
あそこでちょっとあのデパ地下でバイトさせていただいて、
金崎
です、
金崎、
あそこも50何年で結構古い老舗のかまぼこ屋さんなんですけど、
はいはいはい、
ささかまが美味しいです。
ささかま、ささかまって仙台もささかまあるんだっけ、
う
ん、
そうです、
あのささかま仙台
に、あ、そうですか、そうですか、なるほどね、
ここでお世話になったんで、
おーほーほーほー、それとね、もう何よりね、あののんちゃんのその仙台の方に伺って出張放送やらせていただいた時、まあ、いろんなお土産いただいたりなんかしたんですけども、何が美味しいっつってね、あれはね、750ミリリットルぐらいでしたけども、まあ、一升瓶だとでかいからっていうんで、これをどうぞっていうことじゃなかったんだと思うんですが、あの温麺とかね、ああいうのも美味しかったんだけど、
ウーメン
とかも美味しかったんだけど、
ちょっと短い麺なんですね、
あれも特産だよね、
特産品、400年続いて
ます、はいはいはい、お酒、日本酒は美味しい、日本酒美味しかったですよ、それは。
宮城は裏霞とかも宮城ですよね。
そうです、
うん、はい、うん、宮城県は裏霞だっけ。
そうです、
裏霞。おうおう、あとは
裏霞がメインでしたっけ。お酒は
詳しくないけど、
うんうんうん、
一ノ倉があるので、
一ノ倉があるか、
一ノ倉っての
は、あと女性におすすめなのは鈴音っていう発泡青春、あれ美味しいです。
それは初耳ですね、はいはい、
なるほどね。だからね、やっぱりそういうあのテレビなんかも出てますけど、蔵元がもう麹の作る、なんていうんですか、その工場自体がもう破壊されてしまったっていうんで、何百年の伝統がもう立ち上がれないんだろうかと思ってたら、奇跡的にその麹だけが残ってたりとかね、なんていうか、そういうのでこう立ち上がるのに、寒暖辛苦あったけども、ちょっと陰ってきたから涼しくなってきたね、いうのがあったりとか、さっきの温麺じゃなくて、ごめんなさい、
ウーメン、あったかい麺って書いて、ウーメン
もなんですか、立ち上がるっていうのは早かったですよ、私聞いたところによると。
大丈夫です、
大丈夫でしたか、
はい、
はいはいはい、まあ、だからそういった意味で言うと、さあ最終的に、まあ、結論というほどでもないんですけども、その地域での、だからその気仙沼じゃない、ごめん、仙台に行った時の放送でもいろんな方出てくださいましたね、着物のお嬢ちゃんもいたし、
そうですね、
プリンなんかもあったじゃないですか、
ありましたね、
ね、
あと餃子とか、
餃子もありました、
はい、よっちゃん南蛮っていう夫婦で頑張ってる
あそこも有名なんでしょ。
はい、そうですね。
ゆっちゃん南蛮。
よっちゃん。
ゆっちゃん南蛮。餃子がまた美味しいのよ。
今回あの時も出てくれたかな、あの、うん、津田くんっていう津田鮮魚店 の、はい、あの息子さんいるんですけど、はあはあ、そこも今回大きな被害を受けまして、でも絶対頑張るって、絶対立ち直るってすごい頑張ってますね。そうかそうか、みんなで応援しようって言って
ねえ、
うん、だから応援したり応援されたりで本当ありがたいですね。
ああいう方たちにまた今度あのバスでまとめてこのこっちの方に来てもらって、まあ、それぞれにこう何かインフォメーションしていただくとか放送にご参加していただくみたいなことがあって、でこちらとしてまた仙台の方に行ってそういうなんかシャトル的にこうやり取りするみたいなことができるとさらに盛り上がるのかなっていうふうに思ったりするんですよね。はいはいはいはい。さあ、まあ、そんなこんなで、今はちょっと音源を聞いていただいて、まあ、ぼちぼち時間も時間なんですけども、さあ、そちらの方で何かニュースソースが届いてますか。今のところないですか。
ツイッターの方ですか。
はい、
あ、そうですね、なんかみんなやっぱり、目黒さんまで見ていると、
はい、
泣く泣く断念しましたっていうコメントが多いですね。あのさんまのその整理券すべて
並んでダメなん
ちゃいましたって、毎年間に合わないっていうコメントもありますし、
その他に
も面白いのがありますね、はい、自宅まで目黒さんま祭りの煙が点々点あたり真っ白、洗濯物にさんまの香りっていう、これはちょっと
リアルだな、
微妙かもしれないですけどね。本当にごめんなさい。
いい天気なのね。
それはそれでもね、そういうところに住んでらっしゃるわけだから、まあ、年に何回もあることじゃないし、それを今度はもうむしろ謝礼とかね、郷土に生きている何かこう楽しみとして受け止めていただけたらいいんじゃないかなというふうに思ったりしますけどね。
あとちょうど速報で、はい、あのおかげさまで復興 T シャツ手ぬぐい完売しました、
はい、
ステッカー販売、気仙沼大島へのメッセージ募集を続けてます、お待ちしてますっていう出店者側からのツイッターが、ツイートがありますね。
なるほどなるほど、だからそういった意味で言うと、そのツイッターでより更新っていうのはいろんなあれでお送りしてられるわけだよね、
うん、そうですね、
はい、じゃあまあそんな形で、あとまた情報が、
ウドちゃんも来てるみたいです。
どなたですか。
ウドちゃん、
ウドちゃんも来てるの。
鈴木さんですかね。ウドちゃんも焼いてるそうです。
あ、そうなんだ。こっちに来てもらって放送に参加してもらうといいのにね。
そうですね、はいはい、参加してほしいです、
はい、せっかくなんで今日ね、のんちゃんと前田さんで西尾さんとは OG と、まあ、現役っていう形でサブパーソナリティでこういった形でまあね、お目にかかってまた一つご縁ができたというふうなことで言うんであれば、まあ、キーボーさんもこれでまんざら無駄にやってこなかったのかなと思うし、正直言って3年前で手前ごとですけどこの大腸がんやってね、もうできないかなと思った時にはこういった出会いもなかったという部分で言うとね、そういった部分でまあ本当にこれから私を頭越しに皆さんでいいお付き合いをしていただいて、例えば、ね、東北と北海道じゃちょっと遠いですけども、まあ、秋田の同じ回るということで、何か仙台の方にそのボランティア活動だけじゃなくてちょっとこう旅行に行くときに一緒にね、なんかそういうことで遊んだり温泉に行ったりみたいなことになるかもわかんないし、でまたのんちゃんがね、杉並の方に泊まりに行くとか高円寺の阿波踊りに参加されるとかあるかもわかんないし、
何があるかわかりません、
何があるかわからないんですけども、そういった意味で言うとちょっと改めてまあ後でその自己紹介すればいいんだけど、西尾さんはのんちゃん、はい、今日お目にかかって、
はい、
何をやってる方なのかほら分かんないで放送をやってるっていうことだといけないんで、ちょっと自分自己紹介のんちゃんに向けて、普段何やってる人なのか、
ですね、はい、本来はいや役者で売れたいはずだったんですけど、役者は結構趣味事になってしまって、
うん、
趣味どころが今年はなんか休憩なんていうことになってしまい、
うん、
全然やれてないんですけど、まあ、通常は百貨店で高級弁当を売ってます。
高級弁当、
はい、料亭なだまんとか分かります？
あ、知ってます、知ってます、はい、
なだまんとか、ね、きくのいとか、まあ、ちょっと単価の高いお弁当を、はい、売っております。
またそれがね、腕っこきの販売員らしいんだよ。
いや腕っこきでもないんですけど、
ね、ね、まあ、おまけにそれがほらなんちゃんね、やっぱり売り場がほらライブじゃない、そういうのを芸に生かしてらっしゃる方、
なるほど。引きつけて引きつけて、
うん、ね、まあね、お客さんに大笑いされたりとかね、まあまあいろいろありますけれども。
まだ学園放送では花開いてないみたいだけどね。これからかなみたいな。
あのね、遅咲きなんですよ。
ちょっと抑えてるのかな。
あ、いや、抑えてるつもりもないんですけどね。
もう自分ではね、もう行く行く行って、ね、行く行くって吉原のオイランみたいなこと言ってるんだけど、なかなかちょっとなかなか行けてないんで、いや行けてないっていうのは、あなたはご協力が参加ありがたいし、あのいい感じで来てるのよ。ただ前田さんの何者入りのご紹介では、すっげえやついるからキーボーさんみたいな感じだったんだけど。
いやそれこの人がオーバーに言い過ぎ
た。いやいや、まだまだちょっと猫かぶってるんだとしたら、もうそろそろ猫剥がしてでもですね、はい、もうドカンドカン来てもらって構わないので、
ドカンドカン、
はい、そのようにぜひよろしくね、はい、今後ともお願いしたいと思います。
お酒が入ってないといけない
と。ああ、そういうことなんだな。はい、うちそういうのやってない、そういうサービスやってないんで。
あれ今まさにここにビール飲みながらやったらもういけるかも。
ああ、そうやね。またまたそ
れはそれです。ガンガンもいけますよ。
さあ、そして前田さんですけども、あなたはどういう方でしたっけ。
私一応事務所には入ってますけど、はい、まあ水面下で静かに動いて地味に活動してます。
じゃあ声優と、あの声優とあとお芝居やっておいてなわけだよね。
そうですね。
ね、これであとね、のんちゃんね、なんかここなんでだってそれ急に2人が触れたかって言うと、そんな彼女は歌も歌っておいて でして、それでたまたまちょっとどうしたわけか、今日こんにちはどうも、どういうわけか、前田さんの歌ってらっしゃる歌がなんとここにあるじゃないですか。
じゃあ聞きましょう。
さあ、そんなことで、まあ、のんちゃんはあれからどうなの、はい、ご自身的にはそういう芸能活動についてはテレビとか、いやいや、テレビとか一時ずいぶん露出が激しかったですけども、
ないです、ないです。
この人だって NHK ごひいきだからね。NHK とね、フジテレビはね、もうこの人が、それこそタイムカード持って出入りできるぐらいそれぐらい出てましたよね。
いやいや、そんなことないです。
そういえばこの前アンジャッシュの渡部さん取材に来たぜ。
そうなんですか。
その時俺のんちゃんの話したかったんだけど、
なんかで見ましたよそれ。
うん、見たんじゃないよ、ラジオだから。
ツイッターかな、なんか希望さんがつぶやいてたやつですね。
そうなの、そうなの、
そうそう、それで
だからこの人もアンジャッシュの渡部さんに取材受けてるのよ。
あ、取材ですか。ではないですけど、
テレビだったのか
あれ。あれは
ラジオじゃなかった。
あのプライベートの、
プライベートのアンジャッシュ渡部と何があったんだ。
いや、個人的なのではないで、全然なくって、普通にありがとうを当時その卸していた、はい、あの飲食店があったんですけど、はいはいはい、そこの常連さんで、はい、で一緒にご飯食べたみんなでですよ、
はいはいはいはい、
しましたね。その豚の
蒸し鉢さん、蒸し鉢さん
で
やる。
そうです、蒸し鉢で。
本当、
そういったことありました。
共通の話題であれされてんだよね。ああ、そうかそうか。いや、だからそんなんで、あとは歌は今は歌ってないね。
歌？私？
うん、
私歌わないですよ。
歌わなかった。あ、そうか。じゃあいずれもし歌われるようでしたら、
はい、
ね、はい、楽曲でも。
豚の歌でも歌いましょうかね。豚のトントンってね。
トントントン。今日は豚のあれ、はい、手の手袋ね。
あれはあのタイの子供たちの家に行っちゃったんですよ。
そうなの。
前にあのパーソナリティ務めさせていただいた時に、はい、よくあの豚のぬいぐるみをこう持っていたんですけど、それはなんかそのタイの子供たちの家にうちでその養豚支援を小さくやっていたんですね。でそれで一緒に届けていただいて、
はい、
はい、
ということなんだよね。はい、
じゃあ、まあ、向こうで頑張ってます。
そうですか。本日はじゃあ学園の今で第3週目サブパーソナリティで頑張っていただいてます、お芝居に、ね、声優に、あとお歌に、それとこれは伏せてた方がいいということで歌に参りましょう。聞いていただきましょう。はい、前田ゆかりでナンバーこちらです。
いつも君に伝えたいこの気持ち。
はい、そんなこんなで聞いていただきましたけどね、さあ前田ゆかりでラバーでしたけども、これ前田さんはでもあれなんだよね、はいはい、改めて、新曲みたいなこともあったっけ。
まあ、あったっていうか予定はあったんですけど、はい、なかなかボツになっちゃった。向こうがやっぱ作曲側が結構ボツっちゃって、やっぱダメだみたいな感じでボツっちゃったりとか、まあ相方の方は、
う
ん、まあ別でも本当ちゃんと音楽の仕事をもうしてるので、
はい、
まあ、そういう意味ではちょっと忙しくなっちゃったかなっていうのは、
うんうんうん、そうかな。
そうです、それで生活し始めちゃってるんで、うんうん、
西尾さんは特に今、はい、個人的にプロモーションとかアナウンスしておくようなことってなかったでしたか。
ですね、いやもう何しろ生活の方がガッタガタなのでもういやもう大変お恥ずかしいし情けない話なんですけど、
いやいや、まあそれしょうがないわな。
それがどうにかならん限りはちょっと先行きがもう
ねえ、やっぱでもそこはのんちゃんさ、なんていうの、やっぱりまあ普通に生活してても大変なわけじゃないですか、
うんうん、
それはもう今の西尾さんの発言でもよくわかるように、俺らだってそれ楽してこれね、まあ半分道楽みたいなことで、うん、相変わらずやってんなと思っておいでの方もおいでだったりするかもわからんけど、やっぱり大変な部分は大変には違いないので、だとしたらですね、被災地の方たちっていうのは大変以上に大変なわけだし、また、うん、マイナスゼロじゃなくてマイナスからのスタートになるわけですから、それを考えると、うん、まあ俺らはそんな生半可なこと言ってらんないとか、うん、甘えてらんないと思うかもしれないけど、でものんちゃん私たちも大変なのよ、うん、それは
よくわかりますよ。
それはだからね、
基本生活
基本がそうです
よ
ね、
うん、だからね、お手助けしたってもね、本当になかなかできないとか、うん、
精一杯
なんですよ、もうある種精一杯でね、だからできることだったら何だってしてあげたいの、うん、もう俺なんか今日でも俺の部屋貸してあげたいもんお風呂とか使ってもらいたい、そういうことじゃないの？違うの？
いやそれはどうだろう。
今回のこの
今西尾さんそこは入って私ならって手を挙げるところだ、そこ。それドッカンだった
で。あ、そうですね。
うん、今回なんかやっぱでも支援にいろんな形があって別にお金だけじゃないんですよね。
うん、
でそうすると全然なんか普段自分たちがやってることの延長線上で、
はい、
ほんの少しそこにその被災地のこととか、
はい、
関係してる方たちを、うん、入れてもらうだけで、思ってもらえるだけで、
うん、
いろんな関わり方出てきますから、
はいはいはい、
で何も本当に今だけの話じゃなくて、これは本当何年も先までずっとその復興にかけて その道のりって長いですから、今すぐその何かするっていうことができなくても、
うん、
例えば来年だったらこういうことできるかもとか、うん、その次にこういうことできるかもとか、
うん、
そういうのをその自分だったら自分の生活の中で何ができるかっていうところをとにかく考えていただいたり、
うん、
忘れないでいただいて、
うん、
関係をこう持ってってもらいたいっていう、
うん、
なんかそれで多分すごく十分かもしれないですね。もちろんいろんなことをしていただきたい気持ちは、ね、お互いあると思いますけど、
うん、まあ、だからそういうことになるとね、本当に難しい問題です、まあ、いろんな意味で時間もかかるし、やんなきゃいけないことっていうのたくさんあるのかなっていうふうに思ったりするんだけど、さっきののんちゃんの発言じゃないけど、いや要するにその僕はね、まあ分かりやすく言うと実践主義者と言いましょうか、関連論じゃなくて唯物論者なもんですから、師匠が青木雄二、漫画家の青木雄二なもんですから、
はい、何は金融道、
はい、ですから要するに、まあ、宗教を持つのは悪いとは言いません。で願いとか祈りも立派なことだと思います。それは人間のコミュニケーション の思いとか動きとしても必要なことなんです。だけど現実的に言うと、のんちゃんに僕が願いとか祈りを込めてもこの人の生活は何も良くならないというのはもう私分かりきってるんですよね。いやそれはもう本当に気持ちはそうなんですよ。祈ったり願ったりするのはね、そのこと自体は悪いことじゃない。だけど実際的に例えばのんちゃんに、まあ、いくらかでもそれをご支援申し上げるとか、実際に行って、ね、何なりと瓦礫を撤去するとかっていうことが一つ一つの積み重ねとなって、その人の生活も根底から改善されていくだとすると、大きなことを考えなくてもいいので、ちっちゃなことから、それこそ今日の目黒さん祭りでもこうゴミを拾ったりなんかしても支援活動をやっておいでのがたくさんおいでだけど、そういうことって一つ一つが必要だったりしないのかなと思ったりするんですよね。だって大きなことをやろうと思ったらのんちゃんなかなかできないもんね。
うん、 大きくなくていいです、本当小さくて個人のレベルで、はい、自分ができることをまずっていうところが大事に思いますね、うんはい、
その辺ではどうだろう、西尾さんの場合、はい、今後、私の中でできそうな復興支援活動といいますとどんなことになりましょうか。
どう
まあまあね、ゲップとかおならを控えるとかあそれはエコかエコか、
それはエコの方じゃないです
か、二酸化炭素
出しちゃダメですよ、
サークルみたいな
そうじゃなくてまあそうですね、個人レベルで一体何ができるのかな、まあまあでもとにかく、うん、自分はそういうひどい目にこう合ってるわけではないので、うんうん、あまりつまらないことで落ち込んだりなんかネガティブになったりしてね、うん、なんかちっちゃくなってちゃいけねえなと思います、うん、なんかもう、うん、うわーまた降ってきた、ちくしょういけえな、
はいはい、気をつけてね
トラブルです、
はいはい、すいませんトラブルです、はい、なんか、まあ、とにかく明るく前向きに生きることが、うん
非常におかしいけど今写真を押さえたかったらそれな、う
ん、はい、まあ、とにかく、はい、まあ、自分の元気がこう年齢こう伝わるといいなと思います。
そうね、
ネガティブな発想はとにかくやめて、まあ、明るく元気に
前向きに、そうだからね、僕はね、はい、バランス感覚だと思うのはね、はい、それどういうことだと思うけど、あなたとか、あなた大型だっけ。
大型です。
ここも大型じゃないですか、はい、のんちゃんは A だっけ。
A型
で、私は A なんですよ、はい、だからね、どっちかというとここもちょっと考えすぎちゃうタイプで、この人なんか本当に考えすぎちゃうって言ったらもう何しろある放送日の、要するにビルのとこで、祐天寺の、その駒沢通り沿いの面したビルのところで
学芸放送やったんですよ。で
この人バカ急いでて放送に間に合わなきゃいけないって貴重面なもんだから、でダーッとこう走ってきてるのが俺そうです。ずっと見てたんだよ、でこの子何するのかなと思ったら目の前 で自転車がバタバタバタ倒れてたの。自分放送に間に合わないんで急いで走ってきてるのに自転車を起こし始めたのこの人
それもすごい、
それ
いやでもそれ素晴らしいじゃないですか
それ普通しないですよね、
この子どういう子だろうなと思ってさ、どんだけ善人なんだと思って、
そんなことしない、
で俺もそれをたまたま俺ゴミ出しに行かなんかの時で一部始終見てたのね、だからこれ触りもんじゃないからね、ごめんね、はいはい、行って、はい、いやだからそういった部分で言うとね、触んじゃないの、行きなさい、はい、行きなさい
子供たちがさんまに村が
さんまに怒られるさんまに怒られ
ちゃって
ああいうガキやね、
も
う
喜んで帰りました、
よくないガキになっちゃうね、うん、
良、まあ、くないなんて言うと喜んじゃうから、
そう本当にもうたじろがないガキがいるから追っても追っても追わない、追っても息が飛ばないハエみたいなの、
あ、
うん、まあまあハエに例えちゃう坊ちゃんはかわいそうかもしらんけど、まあまあ置いといて、だ要するにそういう、まあ、たちもあるんだろうけど、何を言いたいかというと、その防災について今日はお話ししてきましたが、やはりね、考えすぎるのも良くない
でね、
また考えなさすぎる、いやあなたたちを代表して言ってきちゃないよ考えなさすぎるっていうか短絡的なのもまた良くない、だとしたらやっぱバランス感覚じゃないなと思うのよ、
ちょうど真ん中のところを、
そうそれにしても、例えばその旗、はい、これはね、僕は今日手伝ってもらった旅職人さんに悪く言うつもりはないし、それだけでもありがたいんですよ、でもね俺ね、こうなるのが経験則である程度分かってたりとかなるんじゃないかなと思ったんで、水入れた方がいいんじゃないって言ったのよ、
はい、
それは要するに、まあ、予防策だったりとか、ある種防災に近い意味合いで言ってるわけ、でも彼はそれ大丈夫だから大丈夫ですかみたいなことで済んじゃうわけよねそういうタイプの人もおいでなわけよ、でも俺はやっぱり俺もどっちかというと自転車は起こしはしないけど踏んでまではいかないみたいなタイプだから、そこまで俺も鬼じゃないんで、だとしたらやはりその防災に関して言うと、その旗が倒れてくるぐらいは生き死にはかからないけど、防災に関してはそれをやっといて損になることでなければ命を取られるようなことがないんであれば、やっといて越したことはないんじゃないかなとしたら、その旗に水入れるぐらいのことはやっといていいのかなと
まあそうですよね、
うん、だからやっぱり来年は僕はもうそれは俺がやんなきゃいけないことなんだけど、本来は俺も大丈夫かなと思ってしまった自分がいるんですよ、だとしたらそのかなと思ってしまう自分は、いやアイディアだって、これイデアリズムって言うんだけど観念じゃないですか、それだったら唯物主義的に実践的に水を入れておけば あなたにご迷惑をかけることもなかった。
でも彼大型ですか。
すごい細かく
今考え
てますね。
大型的考えは面倒くさいっていうのがあります。
だから面倒くさ彼も大型だった。
多分そこかなと
かもしれない。
もうなんか倒れないんじゃなくて、
そうそうそう、
面倒くさいから入れたくないから、まあ、そういう理由をつけたっていう。
でも村上さんはね A 型タイプだと思ったんだけどね、意外と。うん、で別にそのだからこういう決意型話ですね、またある一部からご非難を受けたりすることはあるのよ。うん、ただまあ、なんとなく私の中ではね、うん、その思いがしたりするので、うん、だとしたら私の中ではそれを気をつけたいなとか気をつけなきゃいけないなというふうに思ったというお話でございます。さあそれではですね、どうしようかね、ぼちぼち時間も時間なんで、今ちょっとどんちゃかどんちゃかやってるの、これに合わせて私の音楽を聴いてもらうっていうのはどうかと思うんで、
あまり
ちょっと、
はい、
もう
ちょっと
泡踊りのね、
はい、
もうちょっとトークするなり音楽を聴くなりさせていただいて、うん、スタンバラしていただきたいなというふうに思うんですけども、どうだろうな、もうその間でつなげる3人で大丈夫ですか。ちょっと今までの放送を振り返ってみたいなことでつないでいただいて構いませんか。私、
そうですね、
はい、じゃあまあCM に続いて、じゃあ、つないでいただきながら私の演奏に入りたいと思います。では CM でこちら。
丸い四角、丸い四角、丸い四角。